はいと、こんばんはです。はい、来ました。今日もですね、師匠シリーズを読んでいこうかなと思って来ましたよ。ちょっと遅いですけどね、来たの。まあしゃあないですね、いろいろありますんで。とりあえず、やりたいと思います。で、ですね、ジタレス読み243おさこんと、まあ、おっさんじゃないんですけど20代なんですけど、こんばんはと。で、244生お茶久しぶりやと、暖かくなってきたし全裸に正座で聞くとするかと。生おっちゃん、いやおっちゃんおっさんじゃないんですけどね、20代なんですけど、まあ、久しぶりということで、お久しぶりです。はい、どれぐらいぶりなんですかね。で、全裸に正座ね、まあ、確かにね、あったかくはなってきたんですけどね、時折っていうかね、まだ寒いね。で、風がとてつもなく吹いたりするんで、全裸にあぐらぐらいにしとかないと、そこ、まあ、正座はね、痛くなりますんで、あと痺れちゃうんで、まあ、全裸にあぐらぐらいでいいんじゃない、全裸に体育座りでもいいんですけど、まあ、そんな感じで、あと風邪ひかないでください。花粉症か風邪か分かんないときはハクションの回数が連続でどれぐらい出るかで大体判断すればいいと思います。連続で3回出るようだったら花粉症ですね、大体。はい、で245おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないんですけど、今日も聞くともありがたいことで。ありがとうございます。で246お茶今度もおっちゃんじゃないんですけどこんばんはと、こっちで会えて嬉しいのだが明日仕事なのでお休みと。明日仕事なんて大変だな、日曜日も。はい、こっちで会えて嬉しいっていうのはどういう意味なんですかね。下郎日のこと言ってるんですかね。まあ明日仕事ということで、もうぐっすりね寝た方がいいです。はい、ほんとね、寝みとね、ほんと仕事に響く、集中力が違うから。で247イサオコント、名前間違えてんだ、名前違えんだけど。イサオじゃねえんだ、たあ、誤爆だ、誤爆ですかね。自分書き込んだところにもろカタカナでしっかり書いたつもりなんですけども、あ、まあ、とりあえずこんばんはと、まあ、書き込んでいただきましたからね。まあ、イサオじゃないんで、その辺、まあ、まだあれですよ、くるくるくるって回してピッて、その人に指さして指導ぐらいのレベルですよね。別にいいんですけど、本名じゃないし。じゃあ行きましょうかね。師匠シリーズのですね、読んでないやつということで、まあ、17回目なのでですね、まあ、かなりもう今まで読んできました。何話読んでるかちょっと分かりませんけど、でもまあ50以上は読んでるのかなと。で、あともうちょいなんですね。なのでそこをですね、ちょこちょこっと潰していこうかなという感じですね。で248イサムおじさんこんばんはの略だよ切ったと、それは分かんなかったな。まあおじさんじゃないんですけどね、とりあえずこんばんはと。はい、で249ガチムチナウと、あーナウっていうか前からでしょっていう、そう、今ナウ、今ガチムチったわけじゃないでしょ、そういうわけじゃなくて、徐々にそのガチム、ガチからガチムになってガチムチに、まあ、進化していくぐらいで、まあとりあえず、まあ、今のその筋肉の具合から、まあ、ガチムチって言っていいかなぐらいでナウで、あ、4月11日はガチムチ記念日ということで、249番さんね。頑張ってください、これからも。ガジムジぐらいになるぐらいまで、濁点が全部つくぐらいまで頑張ってください。よくわかりません、意味が。はい、行きましょう。さてと、ですね、音を変えてですね、行きたいと思いますよ。今日やるのはですね、まあ、単発のやつをですね、全部潰しちゃおうかなと思うので、全部っていうか、先に潰しちゃおうかなと思うんで、刀という題名のやつからいきましょうかね。はい、じゃあいきましょうか。じゃあ刀、俺木って読んだ、ちょっと待って、あ、木は読んでんだ。 じゃあ刀、じゃあいきましょう。刀という題名から、題名のお話から。師匠から聞いた話だ。大学2回生の春の終わりだった。僕は師匠のアパートのドアをノックした。オカルト堂の師匠だ。待ったが応答がなかった。鍵がかかっていないのは知っていたが、何分女性の部屋、さすがにいつもなら躊躇してしまうところだが、ついさっきこの部屋を出て行ったばかりなのだ。容赦なくドアを開け放つ。部屋の真ん中で師匠は寝ていた。その日朝方はまだそれほどでもなかったのに、昼前頃には急に気温が上がり、昨日の雨もあってか猛烈に蒸し暑かった。その部屋はお世辞にもあまりいい物件とは言えず、こういう寒暖差の影響はもろに受ける。師匠は畳の上、うつ伏せのままぐったりして座布団に顔をうずめている。僕は靴を脱いで上がると、そのそばに近寄って声をかけた。何か応答があったが、もごもごして聞き取れない。師匠、もう一度言いながら肩を叩く。ようやく座布団から顔がわずかながら浮き上がる。ものすごくだるそうだ。また何か言った。耳を寄せる。お化け見る以外したくない。は？ちょっと。僕はまた座布団に顔をうずめた師匠の体を揺する。これですよこれ。そして左手に下げた紙袋をガサガサと頭上で振ってみせる。ちょっと見てくださいよこれ。師匠はうっすらとかいた汗を頬に拭って顔を半分こちらに向け、眠りかけの疑り深そうな 目つきでぼそりとつぶやく。お化け以外見たくない。そんな宣言どうでもいいですから、お金ください。立て替えたお金。そもそもついさっきお使いを頼んだのはそっちでしょう。僕は呆れて紙袋から印鑑を取り出すと、またもや顔を座布団にうずめている師匠の前で振ってみせたが、反応がないので首筋に押し付けてやった。やっべ、赤いものがついた。店で試しに押した時のインクが残っていたらしい。師匠はようやくその感触に全てを思い出したのか、深いため息をついて上半身を起こした。そうか、頼んでたな。いくらだった？注文していた印鑑ができているはずだから取りに行ってこいというお願いというより半ば命令だった。高かったですよ。僕の言った値段に鼻を鳴らして恨めしそうに財布を探る。やがて決まりの悪そうな顔になった。また金欠ですか。心なしか痩せて見える。いや、金が入る当てはあるんだよ。今日だって。今日？財布を探る手を止めて僕の顔を見た。そしてすぐさま電話に飛びつく。どこかにかけた。相手が出る。すいません、忘れてました。開口一番それだ。僕は立て替えた印鑑代が戻ってくるのか不安になった。しばらくのやり取りの末、師匠は受話器を置く。頭をかきながら、事務所行くの忘れてた。事務所というのはバイト先の更新所のことだ。名前を小川調査事務所という。師匠は時々そこで依頼を受ける。大抵は他の更新所をたらい回しにされた挙句にやってくる奇妙な依頼ばかりだ。そんな奇妙な依頼が今回は名指しでやってきたらしい。噂を聞いてのことだろう。この頃はそんなご指名による依頼が多い気がする。それなりに結果を出しているということか。僕はその手伝いをしている。見よう見まねだが割と面白いので、師匠から声がかかるのを楽しみにするようになっていた。 待ち合わせしてた依頼人帰っちゃったみたいだけど、所長が話聞いてくれたみたいだから今から事務所行く。もちろんついていく。印鑑代もかかっているから。事務所について早々、所長の小川さんは師匠を叱った。もちろん待ち合わせをすっぽかしたことについてだ。こんな小さな更新所では依頼の一件一件が大切な商談だから、たとえどんな変な依頼でも割り切って大切に扱わなくてはいけない。少なくとも依頼人の前では常にそんな心がけをしてほしい。うんぬんと。小川さんはひょうひょうとしているようで、閉めるとこは閉めている。師匠は旬となって聞いていたが、適当なところで説教も切り上げられ、話は依頼内容に移った。というものの、こいつはどうかな、期待に添えるかどうか怪しい感じがする。小川さんは砕けた調子で手を広げてみせた。依頼人の名前は倉持というそうだ。男性で70年配の老人。刀剣の収集が趣味だという。依頼はその刀剣についてだった。金持ってそうな名前と師匠がボソリとつぶやいた。倉持氏は先日ある日本刀に関する勉強会に参加した。勉強会とは言っても、刀剣研究家という肩書きを持つ先生の講義の後、それぞれ持ち寄った自慢の一品を見せびらかして、全員でああでもないこうでもないと取り留めもない雑談に終始する集まりなのだそうだ。その中によくこうした集まりで顔を合わせる同年配の男がいて、いつになく嫌みたらしい表情をしていると思っていると、大事そうに一振りの刀を取り出して口上を始めた。物は新進と会津の名工三前長道氏、わかんない、慶応の頃というのでおそらく8代目。波長、刃の長さは2尺7寸5分。幕末らしい長刀で非常に見栄えのする姿。5番目の地肌に波紋は匂い出来の太鼓の 目乱れ、読めない。やや研ぎ減りはあるものの、元重ねは3部もあり、迫力に満ちた一振りなどと実に自慢げだ。三前長道といえば、初代は会津虎徹と称される最上大技者の名工。素性のいいものはおいそれと手が出せない高値がつくけれど、時代が下り代が重なればさほどではなくなる。時代が折りかな。刀身や荒柄などをひっくるめて総合的に見ると、いいものだとは思うが、それほど自慢したくなるものだろうかという疑問が、いいものだとは思うが、それほど自慢したくなるものだろうかという疑問が湧く。以前見せびらかしていた高知の森国助の方がよほどいい品だ。そう思っていると、おさみちを持ってきたその男はこう言った。ところがこの迫力、野手、一体見栄えだけから来るものだろうか。何が言いたいのだろうと周囲が注目する。すると男はこの刀の出自に関する話をし始めた。長々と話したが、要約するに、この三前の長道は幕末期に大衆藩の猿家老の家中にあり、その頃近郊で固められた晩風の中、その家老の身内に長州の起こした禁門の変に呼応して、私兵により挙兵をしようとしたものがあった。8月18日の政変後の際どい政治情勢の最中、許されない愚挙であったため、家老はこれを強く諌めたが聞く耳持たれず、泣く泣く密かに切り捨てて御家の安泰を図ったという。その身内の若き藩士を切った刀がここにある三前長道であると告げられて、勉強会の面々はほうと感嘆の声を上げた。刀は人を切るためのものだが、人を切った刀というものにはなかなかお目にかかれない。正確には切ったという事実を確認できないのだ。何しろ鑑定書にはそんなものが出てこない。三前長道を持ってきた男はこれを懇意にしている猿話家から譲り受けたのだそうだ。 噺家の血筋はその家老に通じており、家宝の刀とともに家中の秘密としてその逸話が伝わっているのだという。それを聞いた刀剣趣味の者たちは興味津々の体で口々に目の前の三千治道を褒めたたえた。そう言われてみるとなるほど、他にはない凄みがあるだの、刃先からうっすら容器のようなものが漂ってきているだのと口にしては触らせてもらっていた。刀剣研究家の先生までもが若き知己が志半ばで断たれた怨念がこもっているようだと感慨深げに言い出して、倉持氏は内心気分が良くなかった。名は本物でもその逸話の真贋は分かる前にと思ったが、口に出すことは躊躇した。この場に水をかけるのはいかにも悪者にされてしまいそうで、会がお開きになり家に帰ってからも気分が落ち着かないので、所蔵している日本刀を全て出してきて並べてみると、これらの中にも人を切ったことのある刀が混ざっているのではないかという思いが湧いてきて、居ても立ってもいられなくなったのだそうだ。それで私か。そういうこと。倉持氏はお化け専門の師匠の噂を聞きつけ、鑑定を依頼してきたのだという。鑑定。僕は思わず吹き出しそうになった。これには無礼打ちされた町人の霊がついてますねなどとやるのだろうか。はためにもうさんくさいことをおびただし。刀のことはあんまりわかんないからちょっとな。師匠は困惑した様子でため息をつく。僕だってそうさ、刀師ってやつ。小川さんは冗談のつもりなのか、判断つきかねる軽口を言って手のひらを上げる。ただ実際に何か家で変な気配がしたり音がしたり、心霊現象かと思うようなことが起こってるらしいんだ。思い込みだろ。むさあね、ともかくそういうこともあって一度専門家に見に来てほしいんだそうだ。専門家ねと肩をすくめながらも、師匠は興味が湧いてきたような目つきをした。もう受けたの？後日連絡ってことにしてある。師匠は考え込むような素振りをしながら思いついたように首をかしげた。三千治道ってなんか聞いたことあるな。僕は思わず口を挟む。近藤勇の愛党ですよ、新選組の。池田屋事件の功に対して京都守護職の松平陽歩から拝領したものです。読めません。近藤勇といえば虎徹の方が有名ですけど、こっちは偽偽名だったって言われてますね。師匠はなんだお前という顔をした。詳しいな。小川さんは急に真剣な顔つきになった。実家にいっぱいあるんで、刀やら脇差しやら、門前の小僧程度ですけど。そういう僕の肩に師匠は乱暴に手を置いた。よし、受けよう。その依頼、うめいてしまった。もしかしてなんか失敗したら僕のせいにされるのではないかという不安がよぎった。引き受けてくれるなら早い方がいいって言ってたぞ、家まで来てくれって。じゃあもう今日とかでも？ 2,3 日はほとんど家にいるらしい。師匠はさほど考えもせずに宣言した。今日今から行くって電話して。了解。霊災更新所のたった一人の書院たる所長は、遅刻してきたアルバイトの勝手な都合をあっさり了承した。暇だろ。師匠は有無を言わせぬ笑顔をこちらに向けた。仕方がなかった。僕だって興味がある。その後小川さんは倉持に電話をして、これからご指名の書院が助手を一人連れて行く旨を伝えた。そして住宅地図を確認したり、先方に渡す契約書などについて師匠と簡単な打ち合わせをした後、落ち着かなげな様子で妙に言いよどんだ。どうしたんだろうと思っていると、と少し視線を上に向けてから、まあなんだと言った。 さっきはちょっと言い過ぎたな、悪かった。いつも変な依頼を回してすまない。小川さんは師匠に軽く頭を下げた。ふっと師匠の顔が柔らぐ。いや、すっぽかしたのは弁解できない、気をつけます。そうだなと言ってから小川さんはネクタイの先をねじった。まあそういうことをするなとは言わないけど、昼間からってのはちょっと控えるんだな。ん?という顔をした。僕と師匠で。小川さんは自分の首筋を叩いてみせた。思わず二人ともその首のあたりを見つめる。細い首だ。はっと気づいた表情をして、師匠は自分の首筋を触り、その指先に視線を落とす。うっすらと赤い色がついている。首筋にもかすれて広がった丸いわずかな赤い跡。あ、印鑑の。そう思った瞬間、このボケーという怒声とともに師匠の足が、歯止めに飛び、違う、溝落ちに飛んできた。と右腕をさすりながら事務所の階段を降りていると、師匠が何かを思い出したのか、ちょっと外で待っていろと一人で引き返していった。事務所の下の喫茶店の前で顔見知りのウェイトレスと立ち話をしていると、嬉しそうな顔をして師匠が降りてくる。なんか食ってこうぜ。そう言って千円札を何枚かひらひらさせた。どうやら調査費を前払いしてもらったらしい。しかし家に行って刀を見るだけの仕事で調査費なんて使うことあるんだろうか。疑問に思ったが、まあくれたからには使っていいのだろう。でも今から行くって電話したばかりですよと諌めると、師匠は恨めしそうな顔をして、じゃあさっさと片付けてこようと僕をせかし始めた。コピーした地図を見ながら自転車に二人乗りして目的地に向かう。蒸し暑さに何度も汗を拭いながらペダルを漕ぐこと20分余り。古い家の並ぶ住宅街の一角に倉持氏の家を発見した。へえと言いながら師匠が後輪の軸から足を下ろす。想像していたより立派な日本家屋だ。スティア門から覗く庭がかなり広い。門の傍らについていたインターホンで来意を告げると、倉持氏本人の声でどうぞお入りくださいと返答があった。庭というより庭園とでも言うべき景色を見ながら石畳の上を歩いて玄関にたどり着くと、ガラガラと戸が開いて和服姿の老人が出迎えてくれた。倉持です。痩せた体から引き締まった表情の顔が伸びている。70年配だと聞いていたが、ん?嫁とした姿はもう少し若く見えた。どうぞお上がりください。寝踏みするように師匠を見つめながら右手を流す。僕は緊張したが、師匠は平然と靴を脱いで倉持氏の後をついていった。涼しげな音をさせる板張りの廊下を進み、僕らは庭に面した広い和室に通された。今お茶をと倉持氏が消え、ほどなくして戻ってきた時にはお盆の上に高級そうな和菓子も一緒に乗せられていた。主人と客がそれぞれに椅子前を正し、もう一度名乗り合った。僕もおずおずと名刺を差し出す。坂本さん。まだその響きに慣れない。偽名を使うのは所長に無理やりあてがわれたからだが、いつもこの嘘が見抜かれないかと不安になる。僕の将来に対する配慮らしいが、そんな厄介ごとに巻き込まれる可能性を恐れるなら、そもそもこんな師匠みたいな人について回りはしないのだが。僕の方は助手というか、ただの付き添いです。口調が気に入らなかったのか、師匠が堂々としてろと目で葉っぱをかけながら僕の足を小突いた。早速ですが、ご依頼の品をお見せいただきたい。契約に関するやり取りを終えて師匠はそう切り出した。ええ、今。倉持氏は両手をついて立ち上がった。二人だけになった部屋で僕は師匠に声を潜めて話しかけた。何か感じますか？ 静かな日本家屋は外の蒸し暑さが心なしか緩和されたような空間で、少しずつ汗が引いていくのが心地よかった。師匠は畳から壁、そして天井の四隅へと首を巡らせた後、何もと言った。僕も同感だった。心霊現象の気配など何も感じない。どうやら倉持氏の思い込みの可能性が高いようだ。ということは自分の所有する、集めたものの中に人を切った刀があってほしいという彼の願望がいかに強いかということを暗に示している気がして、少し気が重くなった。先立っての勉強会で金銭の多額を超えたその付加価値の存在を認識してしまったことが彼の精神に与えた影響は大きいと思わざるを得ない。そしてそれはこの依頼の難易度にも関わる問題だった。もし刀を見ても師匠が何も感じ取らなければ、その通り告げて終わるというものではないかもしれない。だからあの倉持氏のいかめしい表情のことを思うと、どうしても気が重くなるのだった。お待たせしました。その当人が戻ってきて座につく。想像に反しその手は空だった。そんな僕らの視線に反応して軽く笑みを浮かべる。ご鑑定いただくものは別室に用意してあります。その前にと倉持氏は含みを持たせるように少し間を置いた。ご評判を伺って相談した次第ではありますが、こうしたことは私も初めてですし、テレビなどで霊能者の方を拝見することがありますが、なかなかどうして皆さんにそれぞれにやり方も違えばおっしゃることも違いますのでね、なんと申しましょうか、まあ私もそうした方にお会いする機会もなく、一体全体どういうものなのだろうとこう思うところもございまして。師匠の顔が曇った。回りくどい言い方だが、要するに証拠を見せろと言っているのだ。人を切った刀かどうか人知を超えた力で鑑定するというのだから、それが何の能力もない人間に適当なホラーを言われたのではたまらないということか。自分から頼みに来ておきながら、したたかなものだ。どうするのかと思って見ていると、師匠は軽く息を吐いて、いいでしょうと言った。私は死者の霊と交換することができます。ですからもし人を切り殺した刀があれば、そこにこびりつく死者の霊を見ることができるでしょう。例えばあなたの背中に今も寄り添う奥様のように。空気が変わった。倉持氏の顔が緊張で震える。どうしてやもめだと。見えるからですよ。そして奥様は私に様々なことを教えてくれます。あなたは先代から続く食料品の卸業で立派な家を建てられた。今では息子さんに会社を譲られ、悠々自適に暮らして趣味を楽しまれている。隣に並んでいるのがその息子さん夫婦の家ですね。コールドリーディングだ。僕は興奮した。多分奥さんの霊が見えるというのは嘘だ。さっきこの家に何も感じないと言ったばかりだから。ということは師匠は実際に目にしたものや相手との会話から情報を引き出しているに違いない。インチキ霊能力者と同じ手口を使っているのだ。そうして信用を勝ち取ろうとしている。なんて人だ。僕は畏敬と呆れるような思いが入り混じったモヤモヤした気持ちのまま、その師匠がどこで情報を得たのかと目を皿のようにして倉持氏の身につけているものや部屋の間取り、家具などを探った。そしてこれまでのやり取りを思い浮かべる。そういえば倉持氏自身がお茶を運んできたことなどは今現在独り身であることを示唆しているようにも見えるが、たまたま奥さんが外出中であったり病院に入院中であったりというケースだって考えられる。僕には全く想像がつかない。どうやって師匠はここまで推理できたのか。息子夫婦は確かに隣に住んでおりますが、今も息子のやっている食料品の卸の屋号は私の名字と同じです。広いようで狭い町です。聞き覚えがあったのではないですか。 倉持氏は震える声でそれでも頑張っている。いえ、残念ながら。それと奥様はあなたのご病気を心配されていますね。心臓ではないですか。倒れたことも終わりのようだ。倉持氏は息が詰まったような声を漏らした。これ以上は今回の依頼内容からは逸脱しますので別の機会に願いたいところですが、信じる信じないはお任せいたします。師匠はふっと力を抜いた表情を見せて続けた。奥様はとてもお綺麗な方ですね。美佐子さんとおっしゃる。張り詰めた空気が破れ、倉持氏は失礼と言って胸元を押さえたまま部屋を出て行った。僕も驚いていた。気持ちが悪いものを見る目で師匠を見てしまう。どうしてわかるんです？恐る恐る聞いてみると、師匠は涼しい顔をして言い放った。知ってたから。そんなはずはない。依頼人の名前も今日聞いたばかりだ。それも師匠自身は約束をすっぽかしたせいで今の今までその倉持氏とやり取りもしていない。これは僕の知らない師匠の霊能力なのではないかと、寒気のする思いを味わっていると鼻で笑うような言葉が降ってきた。あのな、こういう霊能力を期待しているような依頼人と会うときは会う前から情報を収集するのがセオリーだよ。会う前から？そんなバカな。師匠は僕とずっと一緒にいたじゃないか。僕にはそんな情報入っていない。横から試されているような目で見られているとはっと気づいた。そうだ、事務所から出るとき師匠だけ引き返していった。あの時だ。お金の無心をしに行ったと単純に思っていたが、もしその所長との交渉が一瞬で終わっていたとしたら、僕が下でウェイトレスと立ち話をするだけの空白の時間ができることになる。今回の依頼って私の噂を聞いて名指しで来たって言ってたよね。自分で言うのもなんだけど、私なんか全然有名じゃないし、そんな噂をするのなんて前に依頼を受けた人に決まっている。その中で日本刀趣味の70過ぎのじいさんとこういう関係がありそうな人なんて数が限られるよ。というかもう大体そんな噂を広めてるのはあのばあさんに決まってんだけど。師匠は具体的な名前を一人出した。以前心霊現象の関わるある事件を解決してからやたら気に入られてしまい、感謝と親切心のつもりで様々な場所で頼みもしないのに宣伝をしてくれているのだそうだ。事務所から電話してそのばあさんからできるだけ聞き出した。つまらなそうに言う。コールドリーディングじゃなかった。同じようにエセ能力者がよく使う技術で、もっと直接的かつ身も蓋もない裏技、ホットリーディングだったのだ。そしてその情報をもとに死者の霊との交信を演じてみせたわけか。すごいと思うと同時になんだかやり口が手慣れていて気持ちが悪かった。この人その道でもやっていけるんじゃないかと思ってしまう。失礼しました。襖が開いてまた倉持氏が戻ってきた。薬でも飲んできたのか、多少青ざめてはいるものの落ち着いた様子だった。大変ご無礼を申しました。どうかお気を悪くなさらずに。僕らよりはるかに年長者である老人が頭を下げるのを見て、なんだか後ろめたい気になったが、おどおどしているわけにもいかない。なるべく無表情を心がけた。では刀を見ても？あ、はい、こちらです。案内を受けて部屋を出、廊下を抜けて別の部屋へ入った。さっきと同じような作りの和室だが、三、四畳分は優に広い。そして室内には刀をかける台がいくつも並べられており、そのどれにも存在感のある日本刀が飾られていた。数えると大小合わせて10本。ちょっとした光景だ。すぐ戻ります。 倉持は何かに気づいたような顔をして部屋から出て行った。残された僕らはその場に立ったまま刀剣の立ち並ぶ様を眺める。なあ、あれ間違ってるよ。師匠がおかしそうに指を指すので何だろうと思ったが、その先には黒室の一本掛けの台に飾られた一振りがある。背が反っており、腹に当たる部分が下向きになっている。他の6本は全て逆に腹を上向きに出っ張らせている。一つだけ掛け方が異なっているので間違っていると思ったらしい。あれは太刀ですよ。小声で注意する。え？太刀です。内刀より古い型の武器です。馬に乗って戦うことを前提に作られたもので、刃を下にした状態で腰に吊り下げて使います。ん？分かんない、読めない。つむくって聞いたことあるでしょう。いわゆる刀の方は刃を上にして腰に刺します。だから台にかけるときもそれに合わせてるんです。なんで刀は刃が上なの？戦の時だけじゃなくて、武士が普段から持ち歩くものになっていたからですよ。
持ち歩くとなんで刃が上なの？
下だと刀身の重みで刃が鞘の内側に当たって痛むからです。
へえという顔をして師匠はしきりにうなずいている。
実は適当に言ったのだが、多分当たらずとも遠からずのはずだ。それにしてもと僕は少し体を引いた。当然それらは中子を抜いた状態、つまり裸で並べてあると思っていたからだ。鑑定という言葉のイメージがそうさせたのだが、しかし確かによく考えてみると、霊能力で鑑定するのだから絵の内側に隠れている銘などを確認する必要はない。むしろ余計な先入観を与え、鑑定の信憑性を疑う結果になるだけだろう。この依頼人はなかなかにしたたかな人物だ。師匠がその太刀に近づこうとした時に倉持氏が戻ってきた。手に布を持っている。そういえば今日は蒸し暑さのせいで手も汗ばんでいた。ということは鞘から抜かせてはくれるようだ。布を受け取り汗を拭く。師匠もそれに習う。抜いても？と顔を向けると老人は無言でうなずいた。僕は左足の黒く落ち着いた腹絵が印象的な一振りを手に取った。そして鞘を持つ左手を腰に引きつけ、右手で柄を握ると、胸を鞘の中から滑らせながらまっすぐに抜いた。刀身を見てすぐに白いもやのような線に気づいた。持ち手から斜めに上がっている。水影だ、水影だと思った。二度焼きした時に出る線だ。二度焼きは鞘場と呼ばれ、その刀の持っていた本来の価値を大きく損なうものだ。がっかり仕掛けたが、よく見ると鞘場特有の刃文の濁りもなく美しい形を保っている。水芸がそのまま映りにつながっているところを見ると、これは逆にそうした趣向なのだと気づかされた。姿からすると堀川ものかもしれない。だとすると案外これは根が張る。持つ手が少し緊張した。その隣では師匠が別の刀を手に取り、同じく鞘から抜こうとしている。しかし危うげな手つきで、しかも胸の前で刀を横にして左右に力を入れて引き抜こうとしていた。僕は思わず首を振って注意する。自分は左手の鞘をもう一度腰に当てて、さっきの僕と同じように抜けというジェスチャーをした。刀身を晒しているときは喋らないのがマナーだということは雰囲気で察してくれたらしい。師匠は無言のまま見よう見まねで腰から引き抜いた。唾がつくと錆の原因にもなるので、刀剣を鑑賞するときには会話は慎むのが普通だ。そのために懐紙を加える習慣さえあったのだ。刃を上にして抜くものも鞘の内側に擦らないようにするためだ。横にして左右に抜くと刃を鞘に押し付ける形になり、鞘も痛めるし刃にも引けという傷がつくことがある。
こんなに素人とは思わなかったので、ドキドキしながら師匠の動きを注視していたが、その手に現れた刀身に思わず目がいった。あまりに滑らかな肌、そして刃文、現代刀だ。木製の筆台も日本掛けで大小が揃っている。残された脇差しの払いも全く同じ衣装で、しかも鐔に見覚えのある家紋があしらわれている。さっきの部屋にあった霧のタンスにあった家紋と同じだ。倉持家の家紋なのだろう。ということは注文打ちに違いない。ここで僕の頭は回転を早めた。まずいな。師匠はこの後どうするつもりなのだろう。もし何の霊感も働かない場合、正直にそれを依頼人に告げるだろうか。依頼人は自分のコレクションの中に人を切った刀があることを望んでいるのだから、そんな結論にあっさりと納得するだろうか。安くない料金を更新所に払い、その代償としてお金に換えられない付加価値を見出すというのが倉持氏の目的なのだろうから、逆にそんな刀はないというお墨付きを得た結果になると、これはひどい意趣返しだ。もし倉持氏がそんなことを想定もしていないような短絡的な人物だったなら、面倒なことになりそうだ。だからいっそ師匠は霊師まがいのホットリーディングで見せたようなプロ意識というか、割り切った考え方をして、どうせ分かりっこないからと出任せを言う可能性があるのだ。例えばこの刀はかつて人の生き血を吸っていますと。その発言がもし今持っているその現代刀に対して飛び出してしまうと、実にまずいことになる。そんなわけないからだ。けれど師匠はそれを知らない。その刀が最近撃たれたものだということ。せめて家紋に気づいてくれと祈りながら師匠を横目で見ていると、首を振りながら難しい顔をした。違う、そう言っているようだ。僕は手の内の刀を一通り鑑賞した後で鞘に収めた。師匠もそれに習う。これらは全てご自分で。師匠の問いかけに倉持氏はうなずいた。ええ、若い頃からの道楽で自分で買い集めたものです。期待するような目を向けてくる。それから僕らはそれぞれ全ての刀剣を抜いた。もちろん一振りだけある太刀も。どれも高そうなものばかりだった。しかし新刀、新進刀、現代刀とどれも時代や体配が異なり、あまりこれ収集物にこだわりは感じられない。名画見てみたかったが、とりあえずここは師匠に任せることにする。拝見しました。座布団の上に椅子前を正し、依頼人に正対する。ありません。きっぱりした口調に倉持氏の顔がこわばる。ないと。はい。おっと窓ガラス越しに庭の白い砂の照り返しが差し込み、師匠の横顔を照らしている。背筋を伸ばして前を見据える、その前髪をわずかに開けた窓から吹いてくる風が揺らす。少なくとも人を切り殺したような痕跡は見つかりません。殺された人間の怨念や情念は全く感じない。以前人を刺した包丁を見たことがありますが、何年経ってもそこに残る怨念は消えていませんでした。もっとも刀のそれははるかに古いものでしょうから、消えてしまうものなのかもしれませんが、いずれにしても私には見ることができませんでした。お役に立てず残念です。師匠は軽く頭を下げた。倉持氏は何かを言おうとして口を開きかけたが、すぐにつぐんだ。あまりにはっきりとした否定に反論をすべきか迷っているようにも見えた。信じたくなかったらそれでいい。別の霊能力者を探して同じことを頼めばいいだけだ。ただ誓ってもいいが、まず自分で霊能力者を名乗るような人間なら、今僕らが何も感じられなかったこの刀の中の一振りを無責任に指さすに違いない。そんなことで満足するならどうぞご自由にというところだ。そうですか。 しかしそんな、では師匠の視線から目をそらし、倉持氏はボソボソと歯切れ悪く方針といった体でつぶやいている。見つからなかったからといって規定の料金を負けてやるわけにもいかない。その分多少の愚痴はじっと聞いてあげるしかないだろうと覚悟していた。しかし依頼人は妙に落ち着かなげな様子をしていたかと思うと、その表情に不穏な陰りが覗き始めた。落胆しているのかと思って見ていたが、その目の色に浮かぶものはそれとは少し違うように感じられた。なんだろう、師匠も怪訝な顔をしてじっと目の前の和服姿の老人を見つめている。彼を包むその感情は落胆ではない、絶望、違う、なんだろう、とても懐かしい感じ、親しみのある感情、目をそらしたくなるような恐怖。恐怖ではないか、これは。そう思った瞬間、寒気に襲われた。わーんと体が硬直する。なんだ今の音は。音？今僕は音を聞いたのか。部屋を見回すが、変わった様子はない。しかし、ずーんと重いものが腹の下にやってきたような感覚。部屋の中の光量は全く変わらないままで、全てが暗くなっていく感じ。ビリビリと僕の中の古い人体に今はもうないはずの感覚器がその気配を捉えていく。産毛が逆立つ。死者の霊魂が、いてつくような悪意が、今僕らの周りに湧き出てこようとしていた。動くな。師匠が短く言った。やばい。これはやばい。近すぎる。全く心構えができていなかった僕はパニック状態に陥りかけた。知らぬ間に広い畳の底かしこから人の頭のような形をした真っ黒い何かがいくつもいくつも生えてきている。前を向いたまま動けない僕の首の後ろにも何かがいた。無数の気配、吐き気のするような。外より幾分かマシだった蒸し暑さもそのまま変質したようにどろりとした濃密な冷たさとなって部屋の中に充満している。僕は自分の霊感が異常に高ぶっているのがどうしようもなく恐ろしかった。相手の正体もわからない。倉持氏もその気配に気づいているのか、顔を硬直させたままブルブルと頬の肉を小刻みに震わせていた。さっきまで何も感じなかったのにどうして。畳からずるりと出てきた黒い影たちが浮遊を始める。人の形をしている。視界の端をかすめたそれは首のあたりがちぎれかけ、皮一枚でつながっているようにブラブラと揺れているように見えた。黒く塗りつぶされているようで顔形などは全くわからない。ただその黒いものが笑っているような気がするのだった。いくつもの影が部屋の中を浮遊し、そのどれもが体の一部が欠けていた。心臓が早く脈打ちすぎて止まりそうだ。確かに家の中で変な気配や音、心霊現象のようなことが起こっていると聞いていたのに、それをコレクションの中に人を殺した曰く付きの刀があってほしいと願う心理が生み出した過剰な錯覚だろうと鷹をくくってしまっていた。どうしたらいい、どうしたらいい。視界が暗くなっていく。ドロドロと部屋ごと溶けていくようだ。師匠が動いた。それに反応して倉持氏がそばにあった掛け台から脇差しの一振りをつかみ、中腰のまま胸元に引き寄せる。怯えた表情だ。周囲を包む異様な空気を察知しているらしい。師匠は構わず一歩前に踏み出す。そして倉持氏の目を見据える。戦争に行きましたね。その言葉に老人は目を向く。北じゃない、南方ですね。師匠はちらりと横目で影を追うような仕草を見せた。見えているのか、あの黒い影をもっと詳細に。あなたはそこで人を切り殺しましたね、軍刀で。口をへの字にして泣きそうな顔をする依頼人に容赦なく言葉が浴びせられる。 切り口が深すぎる。戦場じゃない、無抵抗の相手に対して振り下ろされた刃ですね。師匠の瞳が大きくなり、左目の下に指が這う。戦争中のことです。今それを非難するつもりはありません。しかし戦争が終わって新しい生活を送り始めても、あなたにはその凄惨な記憶がずっと押しかかっていた。夜うなされただろうと思います。死者の恨み、怨念を恐れたはずです。日々得体の知れない物音に、気配に怯えていたでしょう。だから師匠は立ち並ぶ刀剣に目をやった。勉強会で人を斬ったという刀を見てから、あなたは上書きを考えたのです。あるいは無意識に。人を切り殺した刀が家にあれば、そんな気配や物音も全てその刀についているものと思い込めるからです。そうか、分かった。そのために霊能力を雇ってきて、そのお墨付きをもらいたかったのか。倉持氏は何も言えずに、ただ呼吸だけが荒い。鞘の中で刀がカタカタとなっている。今日私はこの家にお邪魔して以来、何の霊的な気配も感じませんでした。それは刀を見ても同じでした。しかしそんな霊は刀についてはいないという先ほどの返答とともに、どこにもなかったはずのこの霊気が吹き出してきました。今まで自分を苦しめた悪霊が、自分ではなく刀についていたものかもしれないという期待感によって、さっきまでその存在を保留されていたからです。切った軍刀はここになくとも、死者の一部はあなたの心の中に残っていた。それが私の言葉で存在を肯定され、湧き出してきたのです。こうなってはもうと師匠は言った。死者の念なのか、あなたの心が生み出したものなのか、区別がつけられない。嘲笑が周囲から流れてくるような錯覚があった。気持ちの悪い気配が薄くなったり濃くなったりしながら周りを漂っている。気がつくと鞘の音が止まっていた。何を言う、何を分かったような、ボソボソと口の中で繰り返す倉持氏の目に暗い色が灯っている。その目は師匠を睨みつけていた。正常と異常の境でわだかまるような目の色だった。空気が張り詰める。座ったまま重心が少しずつ動いていく。そろそろと鞘を腰に押し付けていく。居合をやってるこの老人は。無数の針で刺されるような殺気を感じながら、自分の汗が引いていくのがわかる。師匠との距離は間合いだ。息が短く荒くなる。左手の親指が濃い口にかかる。右手の指が柄の下に隠れる。すべての動きが止まる。抜く。そう思った瞬間、僕は手先を制して手元にあったガラス製の灰皿を指に引っ掛けるようにして投げつけていた。あっという声がして、同時に柄の先に硬いものが当たる衝撃音がした。老人は左手を押さえ、脇差しは鞘に収まったまま畳の上に落ちる。周囲のざわざわした影たちが一瞬で引いていく気配があった。貴様とものすごい形相でうなる老人を尻目に、僕は目の前の師匠の肩を抱いた。逃げますよ。有無を言わせず抱きかかえるように走り出そうとする。師匠はそれに抵抗しようとはしなかったが、ただ一言老人に向かって短く言い放った。行だ、土屋へ一生。そして畳を蹴って部屋を出た。出るときぬるんという嫌な感触があった。自分を包む空気が正常に戻る。背後からわめき声が追いかけてくる。正気が疑われる危険だった。廊下を走り抜け、玄関の靴を持ち、吐く余裕もなく太陽の下に飛び出てから石畳の道を一目散にかけた。自転車に飛び乗り、師匠の重さが加わるのを確認してからペダルを思い切り踏んだ。あっと背中から師匠の声。 じくりとしてそれでも自転車をこぎ出しながら何ですと聞いた。
金もらうの忘れた。
それどころじゃないでしょう。
そう言い返して僕は全速力でその立派な家の門から離れ始めたのだった。
後日、小川調査事務所のフロアで僕と師匠は上機嫌の所長と向かい合っていた。
倉持さんからお金が入ったよ。
報告を聞いて諦めていたそうだが、昨日本人がやってきて規定の料金の10倍を超えるお金を置いていったのだという。僕と師匠は顔を見合わせた。
取り乱して悪かったって、あの時のことは他言無用に願うってさ。そりゃまあこちらには主義務ってものがあるからね。もちろんと答えといたよ。
口止め料も含まれているわけか。確かに下手をすると殺人未遂だからな。思い出して今更ゾッとする。
ああ、それからこれ君たちにと。
デスクの下から大きな箱を取り出してくる。切り製の立派な刀の箱だった。刀箱。開けると中には木山60センチ弱の刀剣が一振り入っている。脇差しだ。
これをどうするんですって。
動機が早くなってきた。
だからくれるって。
すごい、こんな高価なものを。ついていた登録証と保存鑑定書を読みながら興奮を抑えられなかった。師匠は笑ってもらっとけと言った。僕に譲ってくれるらしい。価値が分かっているのだろうか。
あと最後に伝えてくれって。
分かりましたってさ。
何のことだ。
師匠はそれを聞いて嬉しそうな顔をした。ひょっとして脇差しを抱える僕よりも。
その僕は脇差しの柄のところに目立つ傷があるのに気がついた。
あの時の灰皿か。
しっかりしてるな。
倉持氏のいかめしい顔を思い出してなんだかおかしくなった。
以上。
ダメだ、わかんねえ。
専門用語とか漢字に弱すぎだろ。
刀わかんねえな。刀一回ハマったことあったけど。
日本刀の話むずい。
というわけでですね、刀という話でございました。はい。
で、次行く前にジータレス読み250。おっちゃんが全裸でフリー T で丸が書いてあって MPO とフリーテンポなはずなんですけど、聞いてきましたと。間違ってる、いろいろ。はい。まあ、あとおっちゃんじゃなくて20代ですし私。で、次行きましょう。ですね、次はですね、4つの顔ってやつ。じゃあ行きましょう。
大学1回生の冬だった。その頃俺は大学に入ってから始めたインターネットにハマっていて、特に地元のオカルト系フォーラムに入り浸っていた。かなり活発に書き込みがあり、オフ会も頻繁に行われていたのだが、その多くは居酒屋で噂話や怪談話の類を交換して楽しむという程度で、一応黒魔術を語ろうというテーマはあったものの、本格的にその趣旨を実行しているのはごく一部の主要メンバーだけというありさまだった。俺もまた黒魔術などという得体の知れないものを勉強しようという気はさらさらなく、その独特のオカルティックなノリを緩く楽しみたいという、ただそれだけの動機だった。そんなある日、いつものように居酒屋でオフ会をした後、コロさんというフォーラムの中心メンバーの家に有志だけが集まった二次会が開かれた。 その前の居酒屋ステージで初めてオフに参加したという契約層な男が京介さんというハンドルネームの女性にしつこく言い寄り、ついに彼女が切れて一人で帰ってしまうという騒動があったせいで、しらけたムードが漂い、常連だけで飲み直そうということになったのだ。マンションにあるコロさんの部屋で買い込んできたお酒をダラダラと飲んでいると、自然とオカルト話になる。俺を含め全部で5人。そういう話が好きなメンツが揃っているから当然なのだが、考えるとこれだけ何度も集まりながらまだ話すネタがあるというのが結構すごい。特に沢田さんという女性と山下さんという男性は怪談話の宝庫だった。沢田さんは看護婦をしていて実体験はあまりないものの、病院にまつわる怖い話をかなり収集しており、その頼りげな語り口は恐怖心を必要以上に煽ったものだった。山下さんは30年配の最年長組で、霊感が強いのか体験談がやたらと多く、他のメンバーからは半分以上眉唾などとからかわれていたものの、時に異様なリアリティで迫ることもあり、一目置かれた存在だった。その夜も沢田さんの病院話と三勝さんという女性の子供の頃の話、それから山下さんの話とが順番に語られていった。その中でも一番印象に残ったのが、山下さんがボソボソと語った疲れてくると人間の顔が4パターンしか見えなくなるという話だった。僕はかなり、ね、眠くなっていて、三勝さんに寝るなと小疲れていたのだが、カシュンという缶ビールのプルドップが開く音に反応して頭が多少クリアになった。僕はね、疲れると4つのパターンしか顔が見えなくなるんだ。山下さんは缶ビールから口を離し、おずおずとそう切り出した。何それ、4パターン？それ以外の顔は？10歳以上年下のはずだが、ミカッチさんは少しでも顔見知りになった人には大抵タメ口だ。だから人間全部が4パターンのどれかの顔になるんだ。は？なわけないじゃん。まあ僕にそう見えるってだけで。責められてるような表情をして口をつぐみかけたので、俺はミカッチさんを制して続きを促す。と言ってもよっぽど疲れた時だけなんだけど、なんかこう疲れて外歩いてると道行く人の顔がだんだん同じように見えてきて、区別がつかなくなるんだ。それ疲れてるんだって、と三勝さんが口を出し、我ながら面白いことを言ったとでも思ったのか、やたら一人で受けて笑い始めた。うるさいな、もういいよ。山下さんは怒り出し、目つきが鋭くなった。彼にはエキセントリックなところがあり、俺は少し扱いづらい人だという認識をしていた。沢田さんが三勝さんの口を塞ぎ、なんとか話の続きをしてもらう流れに持っていく。そんな途中で止められると気になって仕方がない。完全に区別がつかなくなるわけじゃなくて、この人とこの人は同じに見えても、その横のこの人は別の顔って感じ。それが全部で4パターン、同じパターンの中での区別はつかないから、その中に指令がいてもわからない。不思議な話だ。三勝さんではないが、それは確かによっぽど疲れてるんだろう。それってどんな顔なんです？沢田さんが興味津々という様子で身を乗り出す。それが疲れてない時にははっきり頭に浮かばないんだ。なんていうか、その説明しにくいな。絵とかにも描けない？コロさんが久しぶりに口を開いた。描けない。その4パターンって醤油顔とかソース顔とかって分け方と関係ありますか？あと、なんだっけ、タヌキ顔、キツネ顔ってのもあったな。俺の問いかけに山下さんは首を横に振る。関係ないみたい。元の顔は関係ないみたい。元の顔が関係ない。じゃあどうやって4パターンに分かれてるんだ？ 4つって血液型かな。あ、かも。ABOAB の4パターン。あ、それかと一瞬思ったが、考えてみると道ですれ違っただけの人の血液型なんて分かりこないじゃないか。案の定山下さんも頭を振る。じゃあそうね、男と女で2パターンでしょ。あとはぽっちゃりと痩せ気味あたりで分けてるんじゃない。もう疲れてくると脳みそがめんどくさくなってきて個人の識別が適当になるのよ。ミカッチさんが一人で納得している。すると山下さんが驚くようなことを言った。男とか女とも関係ないと思う。男女の区別もつかない。はぁ、あ、とミカッチさんが変な声を出す。男と女の区別がつかないってそれどんな顔よ。だから説明がしにくいんだけど、とにかくそういうのじゃない4パターンなんだ。でも正確に言えば性別は服装とか髪型で大体わかるよ。男女の区別もつかない顔ってどんな顔だろう。想像してみるが、ホラー映画に出てきそうなのっぺりした仮面が頭に浮かんで少し気持ち悪くなる。でももっと疲れてきたら髪型とか輪郭とか体型とか、最悪は服装まで同じように見えてきて完全に誰が誰だか分かんなくなる。ゾッとした。そんな世界に一人で取り残されたらと思うと気持ちの悪いおかんが背中を走った。でもそれでも4パターンなんだ。缶ビールが空になっていることに気づいて山下さんは舌打ちをする。私はどれです、誰と一緒。沢田さんが自分を指さす。すると山下さんはコロさんと俺を指さして、それからこの場にいないオカルトのフォーラムのメンバーの名前を何人か挙げた。ちょっと、なんで私だけ仲間外れよ。ミカチさんが服装の顔をして身を乗り出す。だいぶ酔っているようだ。半分以上沢田さんのグループなんだ。どうやら4つのパターンにも勢力の違いがあるらしい。話を分かりやすくするために、とりあえず俺たちはその4パターンを頻度が多いという順に ABCD と名付けた。山下さんの言うことには半分以上が A、 その半分が B、 さらにその半分が C、 D はかなり少ないらしい。私はどれよ。ミカチさんに詰め寄られ、山下さんは答えに窮した。今はまだ普通に見えてるし、そんなに疲れてる時にあんまり知り合いに会わないから。そう言って思い出そうとしていたが、しばらく経ってから確か C という返事をようやく絞り出した。何よそれと言いながら、一番少ないという D じゃなかったことに心なしかほっとしているようだ。その後はどうして人間の顔が4パターンに見えてしまうのかという謎を解き明かすというより、完全に興味本位でテレビに出てくる有名人の顔を次々に挙げては、どのグループに属するかを無理やりに聞き出し、それに一喜一憂して楽しんでいた。ちょっと私の C の組ブスばっかりじゃない、どうなってんの。たまたまでしょ、男前の俳優もいたじゃないですか。女はブスだらけじゃない。女優と女子アナ捕まえてブスブスってあんまりでしょ、どういう基準なの。そういえば B は美人揃ってる気がしますね。 A はなんかごちゃ混ぜって感じ、個性がないのよ個性が。そんなことを言い合っては笑い飛ばしていたのだが、だんだんみんな気づき始めた。俺が空気を察してそれを言い出そうとすると、それより先に沢田さんが口を開く。D は？まだ誰も D のグループに属する人が出てこなかった。結構な数の有名人や知り合いを片っ端から挙げていったというのに。それを聞いた山下さんは一瞬何かに怯えるような表情を浮かべて言いよどんだ。みんなにじっと見つめられ、やがておずおずと口に出す。知ってる人にはいない。場が静かになる。気持ちの悪い沈黙だ。それどんだけ少ないのよ。 D の人ってよっぽどはぶられてんのね。ミカッチさんが軽い口調で言ったが、変な余韻を残してその語尾が宙に消えた。じゃあ D の人ってどんなとこで見るんです？恐る恐る俺がそう聞くと、山下さんはこわばった顔をして眼鏡の奥の視線を落ち着かなげに上下させた。道でとか。どうしてそんな言い方になるのだろう。はっきり言えばいいのに。そうじゃないとなんだか怖くなってくる。あと、そう言って迷うような仕草を見せた。みんなそれを変に緊張した面持ちで見つめる。そばにあった空の缶ビールを長場無意識に持ち上げかけて、一瞬その軽さに驚いたような顔をした後、山下さんはゆっくりと口を開いた。部屋の中とか。ゾクリとする。なんだ部屋の中って。往来ですれ違う不特定多数の人々の中に混ざってごく少数だが D に属する顔をした人がいるというのならイメージは湧く。なのに部屋の中、意味がわからない。状況設定が見えてこない。みんな山下さんの言動から目が離せなくなっていた。本当に疲れてる時だけど、この間お風呂に入ろうとして洗面所のドアを開けたら、まだお湯張ってない湯船に立ってるんだ。え、どういうこと、どういうこと。沢田さんがそんな言葉を口の中でつぶやく。だ、誰だかわからない。区別のつかない顔。何度か見たことがある。一番少ない顔。それが立っててと、山下さんは半笑いのような変な顔をして続ける。そのままドアを閉めたら ずっと静かなままで、しばらくして開けたら誰もいなかった。それから夜中めちゃめちゃ疲れて家に帰ってきた時、玄関のドアを閉めて鍵かけて靴脱いでから部屋の中に入ろうとしたら、なんとなく振り向きたくなって振り向いたんだけど、玄関のドアが半分開いてて、その D の顔が覗いてた。近づこうとしたらすぐに閉まって、取っ手のとこ見たら鍵かかったままだった。みんな口が聞けなかった。一人暮らしでしたよね。コロさんが確かめるように言う。階段だ。いつの間にか変化球から入った分、心構えができていなかった。ドキドキする。それ生きてる人間なんですか。沢田さんが怯えながらも問いかける。さあ、この世のものではないという印象は持つけれど、生きている人間だとするとそっちの方が怖い気がする。姿がはっきり見えていながら、それが誰だかわからない。そしてありえない場所に現れる。聞いている方も無性に気持ち悪いのだから、それを見ながら正体を認識できない本人の方がよほど気味が悪い思いをしていることだろう。山下さんは急に明るい声を出して、次の話に行こうとまくし立てた。あまり深く語りたくないようだった。そしてまたいつものありがちな怪談話のループに戻っていったが、どこかみんな気が乗らない様子だったのは、すっきりしない4パターンの顔の話が妙に気になっていたからかもしれない。俺も疲労時の山下さんの頭の中で D という共通の顔にまとめられる、なんだかわからない存在のことが心のどこかにずっとこびりついていた。それからみんな酒が進み、だんだんと無口になってきて、俺は気がつくとミカッチさんに揺さぶられていた。寝てしまったらしい。時計は12時を回っていたというのに、ミカッチさんとコロさんは鏡占いに行こうと言って俺を揺する。とりあえず顔を洗わせてくださいと立ち上がった時に部屋を見回したが、山下さんと沢田さんはいなかった。疲れたからって帰った。ミカッチさんはバカにしたような口調で酒臭い鼻息を部屋に巻いた。その日以降、オフに山下さんが現れることはなかった。ネット上の掲示板でも書き込みがほとんど見られなくなっていた。 ある夜ふと気になって、山下さんが最後に書き込みをしたのはいつ頃だろうと調べてみた。それは5日ほど前だった。タイムスタンプから逆算するとコロさんの部屋であの話を聞いた時から2週間余り経っている。内容を見た時、スクロールするマウスが止まった。え、嫌な感じが背中を走った。こんな書き込みがあっただろうか。覚えていない。 D が増えている。たったそれだけの一行列、前後の他の仲間の会話と噛み合っていない。紛れ込んでいるという表現がしっくりきた。それより古いレスを見てみたが、それから4日前に仲間の会話へ当たり障りのない合いの手を入れているだけだった。さらに遡ると九段のオフ会以前まで行ってしまう。 D が増えている。俺は黒を背景色にした掲示板を見ながらつぶやいた。椅子が小さくきしむ。 D とはもちろんあの山下さんが見るという4パターンの顔の一つだろう。それも誰もいないはずの風呂場に立っていたり、鍵のかかっているはずのドアから覗いていたりといったありえない現れ方をする存在。それが増えるとは一体どういうことなのか。 D は出現頻度としては少なかったはずだ。次に少ないという C と比較してもかなり少ないような印象だった。それが増えるということは A や B もしくは C に見えていた人間がいつの間にか D の顔に見えるようになったということだろうか。俺は薄気味悪くなって首を回し、卓上の鏡を横目に見た。いつもの自分の顔が映っている。これが山下さんには他の人間と区別のつかないある種の仮面的な顔に見えるというのか。俺の顔は A のはずだった。今も A だろうか。自分の顔に変わったところがないか鏡に近づいてしげしげと眺める。心なしか目の周りがむくんで見えた。伸びをしてまぶたを手のひらの腹で押す。山下さんに見えている顔とはどんな顔だろう。誰でもあって誰でもない顔を想像してみたが、どうしたって知っている誰かに似ている気がした。さらにその2日後、夕飯を食べてぼーっとしている時に PHS が鳴った。見覚えのない番号だったので、はいとだけ言って出ると、よかったいたという声。沢田さんだ。玉のオフ会以外ではほとんど接点がない。電話をかけてくるなんて初めてではないだろうか。掲示板見てる？いえ。そう答えながらブラウザを操作し、オカルトフォーラムのページを表示させる。2週間くらい前。そう言われて最新のレスを確認すると、山下さんのハンドルネームがそこにあった。あ、2時間くらい前、ごめんなさい。 D が増えている。以前見たレスと同じ内容けれど、初めに見たものより得体の知れない気持ち悪さがあった。そのレスの少し前にも山下さんの書き込みがあった。怖い。そのたった二言だけ残して山下さんは去っている。何かが起こっているような予感がして鳥肌が立った。家に電話してるんだけど出ないの、携帯も。落ち着いてください、大丈夫ですよ。沢田さんの声が切羽詰まったような響きだったので、なるべくゆっくり話しかける。怖いっていう書き込みに気づいてすぐに電話したのよ。でも出てくれなくて、何度かかけ直していたら D が増えてるって書き込みがあった。電話を鳴らしている間に書き込みが？それが事実ならおかしい。家にいながら電話を無視していることになる。それとも別の場所でパソコンを使っているのだろうか。家に行ってみたいんだけど一緒に来てくれない？今からですか？そう、ちょっと怖いし。どうして俺なんだろうと思ったが、考えると確かにフォーラムの常連には男性が少なく、山下さんが当事者となるとあとは俺くらいしかいないのだった。京介さんは？ 女性ながら俺より頼りになりそうな人の名前を挙げてみたが、バイト中みたいとの返答があった。やっぱり行かないといけないのか。できたら家でゴロゴロしていたかったが、心配する沢田さんの気持ちもわかる。なんだか変だからだ。仕方なく俺は同行に了承して電話を切った。山下さんの家は知らなかったので、沢田さんの指定するコンビニへ向かう。自転車を漕ぎながら嫌な胸騒ぎがするのを必死でごまかそうとしていたが、頭の中には D が増えているという言葉がぐるぐるとリピートされ、その度になけなしの勇気を振り絞らなくてはならなかった。コンビニの車止めの上に立って背伸びしていた沢田さんを見つけて声をかける。ちょっと先なんだけど。そういう沢田さんについて自転車を押しながら歩いた。人通りの少ない夜の遊歩道を抜け、物寂しく点滅する街灯の下を歩き、やがて2階建てのアパートが見えてくる。1階の右端なの。緊張した声でそう言うと、沢田さんは携帯を取り出しリダイヤルボタンを押した。しばらく耳を当てていたが、やがて諦めて腕を下ろす。やっぱり出ない。顔を見合わせていたが、とりあえず部屋を訪ねてみないことには始まらない。道端に自転車を止め、右端のドアの前に立った。横にある台所らしき窓は真っ暗だ。ドアの真ん中に口を開けている郵便受けからは何もはみ出していない。ずっと留守をしているのなら、新聞やチラシが詰め込まれていても良さそうなものだ。チャイムを鳴らしてみる。耳を澄ましたが、中でちゃんと鳴っているのかよくわからない。しばらく待ってからドアを叩く。山下さん。さらに待っても反応はなかった。左の方から光が近づき、乱暴な音とともに背後を通り過ぎる。俺がその車に気を取られてよそ見をしていると、開いてるという声がした。振り返ると沢田さんが口を押さえてドアノブを握っている。山下さん。もう一度呼びかけながら二人でドアの隙間から中を覗き込む。暗くてよく見えない。いるような感じがしませんね。俺は声を潜めて玄関にそろそろと足を踏み入れる。そして壁際に手を這わせ、電気のスイッチを探り当てた。眩しさに一瞬顔をしかめながら靴を脱ぐ。鍵のかけ忘れですかね。山下さんの部屋は一人暮らしにしては割と広い。そしてとても綺麗に整理整頓されている。余計なものが全くなく、あるものは全てきっちりとふさわしい向きに並べられている。台所も料理道具が揃っているのに、まるでほとんど使われていないかのようにピカピカだった。神経質な彼の性格そのままの部屋だ。テレビの前にあるベッドを見ると、掛け布団がほとんど起伏もなく伸ばされている。生活習がない。一体いつ頃まで彼がこの部屋にいたのかもわからなかった。でも2時間半くらい前まではいたはずなんですよね。机の上のパソコンに目をやった。近づいて本体のパワーボタンに手を伸ばしかけると、ちょっと悪いよとたしなめられる。それもそうだ、様子が変だからと尋ねてきたものの、勝手に留守中の部屋の中をいじくっていいはずはない。失踪したわけでもないのに。そう思ったとき、ふと頭にその単語が引っかかった。失踪。どうしてそんなことを思ったのだろう。パソコンの前に立ったまま床に目を落として考える。その思考が一筋の悲鳴にかき消された。はっとして振り向くと、洗面所があるらしきドアの向こうから続けざまに短い声が上がる。どうしたんです、沢田さん。そちらに足を踏み出しかけると、いつかの山下さんの話が脳裏を過ぎた。まだお湯張っていない湯船に立ってるんだ。 D が ゾワゾワと背筋が冷たくなる。誰だかわからない人物が無表情でドアの向こうに立っているのを勝手に脳がイメージしてしまう。躊躇しかけて何とかそれを振り払うと半分閉まったドアを開け放つ。沢田さんが小刻みに体を震わせながら立っている背中が目に入る。その肩越しに洗面所の鏡があった。その真ん中が割られていて放射状に亀裂が伸びている。怯える沢田さんの顔がまるで切り裂かれたように不鮮明に映っていた。俺も固まりかけたが嫌な予感がしてすぐさま風呂場の戸に手をかける。思い切って開け放つとひんやりした空気が顔に当たった。中には誰もいなかった。湯船の蓋は取られお湯も張られていない。はぁという声がしてそれが自分の出した安堵のため息だと気づくまで少し時間がかかった。どうしてこれこんな。割れた鏡の前で棒立ちになっている沢田さんに大丈夫ですと無責任な声をかける。他に異常はないかと部屋のすべての場所を確認して回ったが結局何も見つからなかった。他人の部屋で勝手に家探しをすることに対する引け目をあまり感じなかったのはあまりに生活感のない空間だったからだろうか。しばらくして落ち着いた沢田さんにもう帰りましょうと言うと軽く笑ってうなずいた。山下さんの携帯は相変わらず通じないし部屋に帰ってくる様子もなかったが何かの事件に巻き込まれたと判断するには材料が乏しすぎる。割れた鏡は気になったけれど物取りや暴漢に襲われたにしては部屋の中に全く荒らされた形跡がない。この程度で警察に連絡しては山下さんにとっても迷惑だろうという判断をせざるを得なかった。ただあれだけ神経質に部屋を整理し整頓している人がどうして割れた鏡をそのままにしているのかそれだけはよくわからない。 D が増えているという書き込みをしてから山下さんは鍵もかけずに出ていった。まるで何かから逃げるように。鏡はその時割れたのか、割ったのは誰。あれこれ考えているとまた薄気味悪くなってくる。沢田さんにつつかれて我に帰ると玄関に向かった。部屋を出るとき上がり口に見覚えのある靴が置いてあるのに気がついた。山下さんがいつも履いている靴だった。裸足で外へ、まさかな。他の靴くらい持ってるだろう。変な考えを振り払い外へ出るとすぐにドアの鍵をかけられないことに思い至る。開いていたからといってそのままにしていくのはまずい気がしてどうしようかと悩んでいると沢田さんがドアのそばに置かれていた小さな鉢植えの下に手を入れる。引っ張り出したのは鍵だった。内緒。人差し指を唇に当てながら彼女はドアに鍵をかけまた元の場所に戻した。そういえば二人は付き合っているという噂があったことを思い出す。今更だが沢田さんがやけに山下さんを心配している理由が分かった。途中まで沢田さんを送ってから自分の家に帰る間自転車を漕ぎながらふと思ったことがある。山下さんの体験の中で帰宅直後に鍵をしたはずのドアが開いていて誰かの顔が覗いていたという部分、その後近づくとドアが閉まってノブを見ると鍵がかかったままだったという怪談じみた話だったが、実際ああしてドアのそばに鍵を隠してあったのならそれを知る人間には不可能なことではない。一体山下さんの言う D とは彼の脳が生み出す幻なのか、それとも彼の脳がかぶせる匿名の仮面をつけた生身の誰かなのか。そんなことを考えながら家に帰りつき軽くかいた汗を流すためにシャワーを浴びた。シャンプーをしているとき、いつも以上に背中の方が気になった。目を閉じている間、後ろに誰かがいたら嫌だというあの感じ。シャンプーが染みるのを我慢してチラチラと薄目を開けながら早めに洗髪を切り上げる。風呂場から出てしばらく布団の上でまったりしていたが、思いついてパソコンの電源を入れる。 ブラウザを立ち上げ、いつもの掲示板に入り込んだ途端、最新の書き込みに目を奪われた。また D が来た。出て行った後に取っ手を見たらまた鍵がかかっていた。山下さんだ。何なんだこれは。一瞬ゾクッとしたが、すぐにその書き込みの意味を理解する。書き込まれたのは D が増えているという山下さんの書き込みを見てから沢田さんと二人で彼の部屋へ行った後だ。鍵をかけて出て行った D とは俺たちのことに違いない。何の悪ふざけなんだこれは。留守に見せかけてどこかに隠れていたのか。あれほど探し回ったのに。気分が悪い。山下さんがなぜそんなことをするのか理由が思い浮かばなかった。怪談話を真に受けて乗ってきた俺たちにいたずらを仕掛けたということなのか。早田さんが連絡取りたがっていましたよ。早田とは沢田さんのハンドルネームだ。そう書き込んでしばらく待ってみたが反応はなかった。もう落ちていたのだろう。バカらしくなってパソコンを切り布団に寝転がった。まったく心配して損したけれど、眠りにつく少し前、さっきの書き込みのタイムスタンプがふと頭に浮かんだ。あれ？その時間って俺たちがまだ部屋にいた時間じゃないか。まさか、そんなはずはない。多分俺たちが部屋を出てすぐに書き込んだんだろう。隠れ場所から這い出てきて北総へ見ながら、そんなことを思いながらまぶたを閉じた。翌日、バイトが終わってこれから家に帰り夕飯を食べようという時に沢田さんから電話があった。昨日の山下さんの書き込みを見てフォーラムの管理人をしているメンバーに連絡を取ったのだそうだ。やはり沢田さんも書き込み時間がおかしいことに気がついたらしい。山下さんがまた D が来たと書き込んだのは自分たちがまだ部屋にいた時間だったと沢田さんは断言する。部屋にいた時時計見たから間違いない。だからあの書き込みは別の誰かがしたものか、あるいは本人が別の場所にいて書き込んだか、そのどちらかだと。そう思って管理人に問い合わせると、ほぼ間違いなく山下さんがいつものパソコンで接続したものとの回答があったのだとか。アクセス解析でわかるのだそうだ。これってどう思う？どうって、さあ確かに不思議ですけど。そう答えたものの、頭の中にはいくつかの可能性が浮かんでいた。一つ目、山下さんはいつも自分の家ではなく別の場所からネットに接続していた。二つ目、俺たちがオフで出会い山下さんだと認識している人物はハンドルネーム山下を名乗る人物とは別人だった。3つ目、沢田さんが案内してくれたあの部屋は山下さんの部屋ではなかった。現実的なのは1つ目か。どうしてネット環境があるのにわざわざ自分の部屋以外でという疑問は残るが、ありえなくはない。2つ目は気持ちの悪い回答だが、これまでの掲示板やオフでのやり取りなどで同一人物であることを疑う理由はないように思われた。3つ目は単なる沢田さんの勘違いという線。部屋を間違えてそこの住民がたまたま留守だったという締まらない話だが、沢田さんは一度ならずあの部屋に来たことがある様子だったからそれもなさそうだ。玄関のドアの横に表札があり、それが山下だったことを俺自身覚えていることからしても、もし仮に山下さんと沢田さんがグルで二人して俺をからかおうという腹ならまた話が違ってくるけれど、そんなことを考えていると重要な部分を聞き逃しそうになった。ちょっと待ってください。鍵が消えてたって今日も言ってたんですか？そう、書き込み時間は何かの間違いだとしても、あの部屋絶対どっか隠れる場所があったはずだと思ったから。なのに昨日帰るとき元の場所に戻したはずの鉢植えの下の鍵がなくなっていたのだという。ドアは施錠されていて入れなかった。ノックしても応答はなし。 もう何が何だか分かんない。疲れたような声でそうこぼす沢田さんに、まあ何かあったわけでもないし、しばらくほっときましょうよと言ってみたが、オカルト仲間とはいえ赤の他人の俺と違ってそこそこ親密なお付き合いのある彼女にとってはそう割り切れるものではないようだ。まあいいや、いろいろごめんねと電話が切られた。静かになってこれまでの経緯を一人で思い返していると、どうも沢田さんが一方的に山下さんから避けられているだけのような気がしてきた。確かに掲示板への書き込みが減り、その内容もおかしなものになってはいたが、おかしいといえばもともとオカルトフリークの集う奇妙な場所なのだし、中には前世がどうとかもっと無茶苦茶なことを言い出す人もいるのだから、取り立てて騒ぐほどのものではない。ただ沢田さんが個人的に連絡を取ろうとして、それがうまくいってないだけなのではないだろうか。血は喧嘩の類ならもう関わらないでおこう。その時は無責任にそう思ったものだった。4パターンの顔ね、それ面白いな。要は世の中の人のみんなが4種類のお面のどれかをかぶってるようなものか。しかも疲労のピークに入ったら体格とか服装まで区別がつかなくなるらしいです。ってことは国民総着ぐるみ状態か。大学の先輩でもあるオカルト堂の師匠に会った時、たまたまその話をしてみるとやけに嬉しそうに食いついてきた。病んでるねその人。まあ普通ではない人だけれど、あなたに言われたくはないだろうと思う。ニヤニヤしながらひとしきりうなずいた後で師匠はボソリと言った。 D は明らかにこの世のものじゃないね。それは自分も思った。現れ方もそうだが、もともと霊感の強い人なのだし、実際は3パターンと考えた方がいいかもしれない。大多数の A、 時点の B、 少数派の C、 全ての人間がそのどれかに見えてしまう心の病気、それに加えて霊感で察知したこの世のものではない存在をそのどれにも当てはまらない第四の姿で認識してしまうんだ。だとするならば、その山下さんの霊感はかなり強いね。どうしてです？他の3パターンと質的に同じレベルで見えてしまっているからだ。多少見えてしまう人でも大抵はそれはそれとわかる。確かに俺も経験上、人間なのか霊なのかわからないものを見てしまうことはあったが、それでもほとんどのケースでは普通の人間と同じようには近くしていない。霊は霊だ。そういう常に霊を視覚的に人間と同レベルに認識してしまう人はごく稀にいるみたい。それの極まったようなものすごい霊を知ってるけど、そんな人はまずまともに世間では暮らせないね。誰ですその人？アキちゃん。知らない名前だった、まだその時は。まあともかく、その山下さんに見えている D が霊的なものだとしたら、それが増えているってのが気になるな。そうだ、最初にその書き込みがあってから彼と誰もコミュニケーションを取れていない。少なくともフォーラムの仲間内では。単純に D を霊と置き換えると、目に見える霊が増えてるってことか。霊感が上がってきてるってことですか？いや、とは限らないよ。そのまんま実際に霊が増えているのかも。あっさりと師匠は言う。彼の周囲で、それとも雑踏の見ず知らずの人々の群れの中で、あるいはテレビに映る無数の人間たちの中で。この人はまた嫌なことを言って俺を怖がらせようとしている。とっさに心の中の眉毛に唾をつける。そもそもこの町に何人の人間がいるかなんて誰も正確な数を把握していない。役所が把握しているのは形式上住所を置いている人の数だけだろう。特に大学生なんて住民票を移さずにこの町に住んでる代表格だ。その住民票がない人間だっている。 本当にこの町にいる人間の数を知りたかったら時間を止めて一人二人と数えていくしかない。その結果少々人間の数が多すぎたところでと師匠は続けた。本来誰も気づきはしない。何を言ってるんだこの人は。まあそれはさておいて、その山下さんの見ている D が増えてきたってのはどこかから湧いてきたというわけじゃなさそうだ。なぜです。また D が来たって書き込みは部屋を訪ねた君らのことを言っているように受け取れるけど、二人とも前のオフ会の時点では A だったはず。そうだ、本人がそう言っていた。ということは A に見えていたものが D に見えるようになったってことだよ。ちょっと待ってください。 D は霊的な存在じゃないんですか。自分でも知らないうちにそうなってるんじゃない。指を向けられ思わず目をそらす。でもそんなわけはない。お、否定するね。自分が死んでることを認めたがらない典型的な霊体の症状です。からかわれてる。さすがにムカついてきた。まあそう怒るな。 D になった君が依然として霊的存在ではないとすると、初めから D は人間だったってことになるんじゃないか。 D は人間。それは俺も考えた。玄関のドアから覗く顔は植木鉢の下の鍵を使えば人間にも可能だ。帰宅した山下さんが中から鍵をかけたのを見計らって植木鉢の下から鍵を出しドアを開ける。気づいた山下さんが近づいてくる前にドアを閉じて外から刺したままの鍵をひねって施錠し逃げる。1階の端の部屋だったから角を曲がればうまく逃げ隠れできるだろう。誰がなぜそんなことをという疑問は残るか。ただ風呂場に立つ D はわからない。その風呂場はこの目で見たが、小さな窓はあったものの人間が出入りできるようなものではなかった。気づかれないように固く侵入して同じく気づかれないように出ていくことなんてできるだろうか。難しく考える必要はないよ。人は生身の人間ではなく、まして霊でもない人間を見ることがあるじゃないか。幻覚だと。でも師匠も山下さんの霊感が強いのを認めていたじゃないか。だとするならばってつけてたよ。 D を霊と仮定した場合の話だ。僕の結論は最初に言ってる。師匠はまたニヤニヤ笑いながら言った。病んでるねその人。だったらさっきまでの話は何なんだ。本当に回りくどいなこいつは。最初は幻覚が見えたんだよ。それでも生身の人間と幻覚の区別がついてたんだ。それがだんだん本物の人間まで幻覚のように思えてきたって話。末期的だね。あからさまに一言だと言わんばかりの口調で、幻聴の場合だとどうとかという話をつらつらと続けた。あんまり関わらない方がいいと思うよ。最後にそう忠告してくれたが、それは結局俺の結論と同じだった。それからしばらくは山下さんのことも D のこともあまり考えることなく過ごした。新しく始めたバイトやサークル活動で忙しく、オカルトフォーラム自体にもほとんど顔を出さなかった。沢田さんからの電話もなく、俺の中で終わったことになりかけていた。ところがある夜、寝る前に何気なくフォーラムの掲示板を覗いてみると、一番下に殺し方って何という書き込みがあって思わずドキリとする。嫌な予感がした。その少し前の書き込みに対するレスのようだった。投稿者は俺の知らないハンドルネーム。新顔だろうか。緊張しながら上にスクロールしてみる。すると今から1時間ほど前に山下さんの名前で書き込みがあった。あいつらの殺し方が分かった。 その文字を見た瞬間、心臓の鼓動が速くなった。あいつらってなんだ、殺し方って。さらに遡る。いや、振りじゃない、つもりなんだ。間に業者の宣伝がいくつか入り込んでいる。俺は画面から目を離さずにゆっくりとマウスを動かしていく。あいつらは人のふりをしている。僕だけがそれを見抜くことができる。危険だ。俺は立ち上がった。何をしようと思ったわけでもない。ただ無意識に体が動いたのだ。山下さんの書き込みはその3つだけ。5分ほどの間に書き込まれ、そしてそれから現れていない。何人かが冗談めかしてレスをしているが、常連の名前はなかった。みんなこの書き込みの意味を理解していない。情緒不安定なんてものじゃない。山下さんは本当に危険な精神状態にある可能性があるのだ。 D が増えている。彼の平穏な生活を脅かす D が。疲れた時、人の顔が4パターンに見えたように、少しずつ狂っていった彼の精神が、増えていく D に追い詰められていく。そして彼の中でついに暗く恐ろしい決断が下された。その増えた D とは、あいつらとは、俺であり、沢田さんであり、大多数のただの人間のはずなのに。俺は家を出ると自転車に飛び乗り、山下さんの部屋に向かった。ドロドロとまとわりつくような嫌な予感がして仕方がなかった。まずコンビニに到着し、前回のコースをそのままたどる。やがて見覚えのあるアパートが見えてきた。ドアに鍵つくように駆け寄ると激しくノックする。名前を呼ぶ。深夜だが周囲の迷惑など気にしていられない。山下さん。動きを止めて静かにしてみたが、中からは何も聞こえない。裏に回ってベランダ側から覗き込もうとしても、カーテンに覆われていて中は伺えない。しかし明かりは一切漏れておらず、相変わらず人の気配はなかった。次に俺は周辺道路を歩き回った。山下さんらしき人影がないか目を凝らしたが見つからない。疲れ果てて何の収穫もないまま帰らざるを得なかった。3ヶ月が経った。あれからついに山下さんの姿を見ることはなかった。失踪したのだ。仕事先にも告げずにいなくなったらしいということを沢田さんから聞かされた。しばらくは新聞やテレビで地元の傷害事件のニュースがあるたびに、山下さんが関わってはいないかと恐れたものだったが、杞憂に終わっている。アパートの部屋は保証人になっていた家族が片付けたそうだ。今はその部屋にはそんな経緯も知らないし、知らない新しい住人が入っている。春になり、有形無形のさまざまな別れがやってきた。看護婦をしていた沢田さんが実家のある県外の別の病院へ移ることになり、オカルトフォーラムのメンバーでお別れ会と称したオフ会を開いた。人当たりもよく、オカルティックな話題を多く提供してくれた功労者ならではの扱いだった。沢田さんは散々周りからお酒を継がれてかなり酔いが回ったらしく、口数が減ってきたかと思うと外の空気が吸いたいと言い出したので、俺が付き添って居酒屋の外に出た。主役がいなくても盛り上がっている宴席を尻目に、沢田さんは歩道に、植えられた欅にもたれかかるようにして立っている。吐きますかと聞いて近づこうとした俺に、彼女は頭を振って、代わりに電話があったと言った。誰からです？
山下さん。
一瞬誰のことかわからなかった。山下さん。
元気かなんて言うから、どこにいるのって怒鳴ってやったら、部屋にいるよって。
山下さんって、あの山下さんなのか？
いるわけないじゃない。あの部屋もう他の人が住んでるんだし。そう言ってやったら、そんなはずはないって笑うの。僕はずっとここにいるって。 半ば覚悟していた狂気に寒気がするのと同時に妙な符号が頭に引っかかる。最初に沢田さんと部屋を訪ねた時、俺たちがそこにいたと思われる時間帯に書き込みがあったこと、その俺たちをどこかで見ていたかのようなその内容、そして玄関の靴、まるで目に見えない彼がひっそりとそこにいたかのような。何してたのって聞いたら、ずっと探し回ってたって。
何を？
決まっている。 D だ。あいつらは人間のつもりなんだって。いつの間にかその本人と入れ替わってるんだって。自分でも気づいていないから普通の人間みたいに生活してるけど、僕にだけはわかるんだって。 D の顔に見えるから。
探してどうしたんだ？
沢田さんは顔を欅の幹の方に向けたままポツリポツリと語る。
振りじゃなくてつもりだから、教えてあげればいいだけなんだって。お前は人間じゃないよって。
そしたら忌まわしい言葉を飲み込むように押し黙る。
怖かった。彼が何を言ってるのかわからない。電話越しに声が近くなったり遠くなったりしてた。狂ってると思った。でも狂ってるのは私かもしれない。そんな電話本当はかかってきていなかったのかもしれない。
小さな声がわずかに震えている。自分の周囲の人間がいつの間にかよく似た全く別の存在に入れ替わられているという妄想に取りつかれるというのは聞いたことがあるが、山下さんは少し違うようだ。入れ替わっているのは彼自身なのではないか。いや、入れ替わりと言っていいのかわからない。客観的に見て彼のいる空間と我々のいる空間とが交わっていないという、この不可思議な現象にこちらの頭もこんがらがってくる。山下さんは確かに狂いかけていた。けれどその狂気が内側にだけでなく外側、つまり現実にまでじわじわと浸潤していったというのか。
もう街に人がほとんどいなくなったって。見つけ次第自分が殺してあげたから。誰もいない街を毎日歩いて歩いて、それでも不安が消えないって泣きそうな声で言うのよ。それで会いたいって。
沢田さんは絶句した。俺はちょっと待ってくださいと小さく叫んで手を前に突き出す。割れた鏡が頭に浮かんだ。彼のいない部屋に残された唯一の生きた痕跡、いや、あの時も彼はいたのかもしれない。部屋に侵入してきた二人の D に怯えながら、
鏡、
もう一つどこかでその言葉を聞いた。そうだ、彼が初めてその四つの顔の話をした夜、俺はいつの間にか眠ってしまっていて、起きた時には彼はもういなかった。疲れたから帰ると言い残して、その時鏡占いに行こうという話になっていたはずだ。
鏡、
疲れたから帰る。疲れた時には4つの顔が見える。鏡の向こうには何が見える？俺は A、 沢田さんは A、 コロさんも A、 ミカチさんは C、 彼自身は？誰も聞かなかった。どうして聞かなかったんだろう。思い返すとどうも彼がその話題にならないようにうまくかわしていたように思う。彼は鏡を見たくなかった。だからあの夜先に帰った。そして自分の部屋の鏡を割った。なぜ見たくなかった？俺は想像する。鏡の前に立っている俺自身を、そしてその鏡に映っている顔が一瞬どこかで見たような、どこでも見ていないような、知っている誰かのような、知らない誰かのような、無表情の人間の顔に見えた気がした。はっとして我に返る。すべての D を殺して回っているという彼が本当に恐れているのは、自分に真実を告げる他者の存在。
会いたいって言うのに私来ないでって。
沢田さんが口元を押さえる。それで実家へ帰るのか。急な引っ越しの理由が分かった。あれ、その時急にデジャブを感じた。こうなることを知っていたような気がするのだ。なんだろう、気持ちが悪い。分かったって、そう言って電話が切れた。もう繋がらない。かけても現在使われていない番号だって。沢田さんは泣いているようだった。しばらくそうして二人とも黙ったまま夜風に吹かれていたが、やがて落ち着いた頃合いを見て席に戻ろうと言った。居酒屋の自動ドアの前に立ち、それが開く瞬間、ガラス製の不完全な鏡に映った俺と沢田さんの後ろ、誰もいないはずの空間に無表情の人間がひっそりと立っているような気がした。以上。はい、これで4つの顔というお話は終わりでございます。はい、で、どうしよっかな。次、まあいいや、ちょっと待ってよ。まずレース読みしよう。251、ジータレス読み。放送予定表みたいなものを作ってほしいと。無理ーって。放送予定表なんて作れませんね。その理由は、その予定表通りに全くやれる気がしないから。っていうか、今日もう適当に配信始めて、で、適当に配信始めて、適当に読むもの、なんだろう、この師匠シリーズ読むっていうのだけ決めて始めて、それでどうしようかなーつって見てやってるぐらいですからね。しかも、どこまでやろうっていうのも決めてないしね。めちゃくちゃですから、しかもこれ全部初見で読んでるもんですから、ぐちゃぐちゃだっていうのもあるんですけど。何にもないんで、そういう意味で。昔からそうですけど、5年間そうやってますけど。だからですね、放送予定表は作っても全く意味がない。その作る時間が無駄になるっていう感じですね。あと、それをもし当てにしてくださる方がいるのなら、その方には迷惑がかかる。もしいたとして、例えば今日の1時、今日の0時からやりますと言って、0時に仮に待ってくれてたとしたら、でそれでやれなかったとしたら、あとは逆にやるにしても11時からやってたとしたらとかね、そういう意味では迷惑をかけてしまうので、放送予定表は作れません。はい、で252、放送を待ってましたと。ありがたいことで、ありがたいことです。はい、遅い時間ですけどね。で253、今来たと。今かかってる BGM って学コアと。そうですね、学コアの、テーマの、リミックスバージョンですね。はい、で、学校だった怖い話ですね。学コア、スーパーファミコンのやつで、面白いですけど今でも。はい、で254、かなり怖かったと。なので師匠シリーズの中でもちょっと違う感じがしましたけどね、今回のやつはね。長かったですしね。長いのはいつも通りなんですけど、なんかちょっと違う感じがしましたね。ある程度師匠シリーズってなんだろう、なんかしっかりそこで終わりっていうところがあるんですけど、これの場合かなり、なんかボワーっとね、いう感じがしますけど。はい、で、255、小林泰造でいいんですかね、が勝ちそうな話だな。この話は後期の中では好きかもと。なるほど、後期前期そういうのあんのか。まあ書いてるあれで変わるのかもしれないけど。でもこれ面白かったですね。俺良かった。で刀のやつも別に俺良かったんですけどね。で256、次行きましょう。次と休憩いいですか。で257、
一作の朗読はかなりいいと。あ、お褒めの言葉を ありがたいことで漢字全然読めてないんですけど、いいんですかねこれで。まあまあ、あの嬉しくないわけはないので、ありがたいことですけどね。で、今日とりあえずですね、前編中編後編ってなってるやつ以外は全部読んじゃおうかなと思ってたんで、通夜というのも読もうと思います。これはあんまりさっきのからすると長くないな。なのでこれを読むんですけど、ちょっとあの時間くれます？ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっとお手洗いって言いますし、はい、ということで、ちょっと音をグーッと上げてですね、まあ1分かかんないぐらいで戻っていますんで、ちょっと待ってください。すいません。では、一旦外します。はい、というわけでですね、行きましょうかね。はい、じゃあ、次通夜という題名のをですね、読みたいと思います。あれ、まだ書き込みやった。257、258、声がいいと。ありがたいですね。嬉しいことでね。いや、てか普通のおっさん声ですか。はい、20代なんですけど、これでもで259。おっちゃんこっち、やっちゃちゃーって書いてあるんですけど、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、とりあえず こっちです。はい、どっちで、まあいいや、やっちゃちゃってよくわかんないですけど、はい、じゃあ行きましょう。小林休みだって全然違う。太蔵って読んじゃった。恥ずかしい、恥ずかしいって。小林休みって言うんだ。わかりづれ。角川ホラー文庫によく書いてる作家さん。こういう日常に紛れ込んだ非人間の話とかもよく書いたりしてる人なんじゃよ、と。あと最近投下された話を勝手にコーチって呼んでるだけなんだ、と。なるほどね。休みは読めないな。休みとは思わなかった。てかね、最近もう読まないんだよね、そういうの。なんか面白いんだったら買ってそれまた読んでみてもいいかもしれないですけどね。ごめんなさいね、無知で。あの、こういうの読んでますけど、もう全然無知なんで、読んでるだけですからね、自分ね。すいません。じゃあ行きましょうか。ツヤという題名の、やつですね。じゃあ行きましょう。女の子はその暗い廊下が好きではなかった。カビ臭く嫌な匂いが壁や床に染みついている気がして、そこを通るときにはどうしても息を殺してしまう。その廊下の先にはおじいちゃんの部屋があった。女の子が生まれた頃からずっとそこで寝ている。
足が悪いのだと聞いたけれど、どうして悪くしたのかは知らなかった。昔は大工の棟梁をしていたと自慢げに話してくれたことがあったから、きっと高いところから落っこちたんだろうと勝手に思っていた。部屋を訪ねるとおじいちゃんはいつも喜んでくれて、お話をしてくれたりお菓子をくれたり、時にはお小遣いをくれることもあった。そんなことがお母さんに知られると怒られるのはおじいちゃんだった。近頃の嫁は口の聞き方がなっておらんとブツブツ言いながらしょげり、そんなことがあった夜には痛い痛いと大げさに騒いで、お父さんに気の済むまで足を揉ませた。当てつけという言葉を知ったのは、そんな時にぼやくお母さんの口からだった。その日も女の子はミシミシと音を立てる暗い廊下を通って、その奥にある襖に手をかけた。おじいちゃんと言いながら中腰で襖を開け、膝をするように部屋の中に滑り込む。薄暗い室内は空気が逃げ場もなくよどんでいて、外の廊下よりも嫌な匂いがした。部屋の真ん中に布団がある。女の子が覚えている限り、そこに布団が敷かれていない時はなかった。おじいちゃんと、ここに来ると自然に甘ったるい声が出る。その語尾がひくりとかき消えた。うっすらと膨らんだ掛け布団から顔が出ている。その顔の方からいつものカビ臭さではない異様な匂いが漂ってきた。唾を飲み込みながら目を凝らして近づいていくと、蝋のように白い、それでいて光沢のない顔が天井を仰いでいた。口元には何か液体が垂れたような跡があった。嫌な匂いはそこからしているようだ。おじいちゃんともう一度呼びかけてみたが、反応はなかった。膝が震えた。眠りが浅く、いつもは誰かが部屋に入ってくるだけで起きてしまうのに。吐いたものが喉に詰まったんだと思った。すぐに書き出してあげないといけない。そう思っても体が動かない。部屋の中は冷え切っていて、視線の先には生きているものの気配は全くなかった。布団の端から手が出ていたけれど、シワだらけのそれは力なくだらんと伸びている。恐る恐る触れてみるが、そのあまりの冷たさに息を呑んで指を引っ込めた。まるで吹きさらしの大根を触るようだった。どうしよう、おじいちゃんが死んじゃった。女の子はうろたえて部屋の中をキョロキョロと見回した。大人を呼ばないといけないという当たり前のことが思いつけなかった。どうしようどうしよう、さまよう女の子の視線の中に背の低いタンスが映った。おじいちゃんと同じくらい年を取った黒っぽいタンス。すすけたその木目を見ていると、自分の胸が高鳴り始めていることに気づく。そのタンスの一番下の引き出しには綺麗な色の巾着袋がしまってあるはずだった。そしてその袋の中には大粒の真珠をあしらった指輪が眠っている。女の子が今よりもっと小さかった頃、おじいちゃんが一度だけ見せてくれたのだ。死んだおばあちゃんの形見だと言って照れたように笑いながら。おばあちゃんが死ぬ少し前にずっと欲しがっていたその指輪をこっそり買ってあげたのだという。今際の際に指にはめてやると、おばあちゃんはただポロポロと涙を流していたそうだ。お父さんもお母さんも知らないんだと言った時のいたずら小僧のような顔は今も忘れられない。一度見せてもらってからというもの、女の子はその指輪が気に入ってしまい、何度も欲しい欲しいとせがんだ。でもこればかりはやれんとおじいちゃんも譲らなかった。お嫁に行ってもと聞くと、少し困った顔をした後で、お嫁に行ってもだと答えた。また見せてと言っても、もういかんと怒ったように首を振り、こっそり見ようにもおじいちゃんはいつもこの部屋にいて目を光らせているので、タンスを覗く隙もなかった。そのおじいちゃんが死んだ。 ドキドキと体の中から音がする。今なら指輪を見られる、見ても怒られずに済む。いけないことだと分かっていながら勝手に動く足が、腕が、指が止められない。息を詰まらせながらタンスを引き、家の中のわずかな物音に怯えながら巾着袋を探り当てる。震える指で袋の口を縛っていた紐を解くと、中にはいろいろ大事そうなものが入っているのが見えた。紙の類をかき分けながら探っていると、指先に硬い小箱の感触があった。ゆっくりとそれを袋から出す。両手を添えて蓋を開けると、見覚えのある指輪が出てきた。真珠の指輪だった。悪い子だ。自分を罵る自分の声が聞こえた。だって見るだけだからと自分に自分で言い聞かせながら、本当の本当はこうするつもりだったんだから。女の子はスカートのポケットに指輪をストンと落とした。空の小箱を袋に戻し、どうしようもなく暗い気持ちで 目を泳がせながらタンスの方に向き直ったその瞬間、女の子の耳はブブッという音を捉えた。ひやりと背中を冷たい手が撫でていった気がした。袋を持ったまま首をめぐらせると、そこには布団に仰向けに横たわったままのおじいちゃんがいる。他には動くものの影一つない。トクントクンと脈打つ胸を押さえながらゆっくりと布団に近づく。斜め上から首を伸ばし、その凍りついたような顔を覗き込む。白目を向き、口からは吐砂物を溢れさせたままで、見るも恐ろしい苦悶の表情がそこに張り付いていた。ブブ。また音がした。おじいちゃんの喉がわずかに動いた。悲鳴を飲み込んだ女の子の両手の指が痙攣するように顔の横で開いた。巾着袋がおじいちゃんの手の先に落ちる。足が自然と後ずさり、畳の上を滑るように布団から離れると、女の子は部屋から逃げ出した。混乱する頭で薄暗い廊下を抜け、自分の部屋に飛び込む。どうして。そんな言葉ばかりがぐるぐると回っている。死んでいたのにどうして。それから部屋の隅でうずくまったままガタガタと震え続けた。脳裏にあの恐ろしい死に顔とブブという気味の悪い音が何度もよみがえり、その度に目を強くつむり耳を塞いだ。どれほどの時間が経ったのか、やがて家の中の静けさが一筋の悲鳴に破られた。親父が死んでいるというお父さんの声だった。女の子はびくりとして顔を上げる。ついで早く来てくれという怒鳴り声。耳を澄ましているとドタドタという家族の足音がいくつも重なって聞こえた。女の子は億劫な重い腰を上げて自分の部屋から顔を出す。その鼻の先をかすめるように布巾を手にしたお母さんがかけていった。やがておじいちゃんの部屋の方からは騒々しい声があふれ始める。死んでた。やっぱりおじいちゃんは。なぜか今頃になって涙が出てきた。悲しいという感情がようやく全身に巡り始めたようだった。のそのそと立ち上がり廊下に出る。みんなの声のする方へと足を運ぶと、おじいちゃんの部屋からお父さんのうめき声が流れてきた。お父さんは布団に取りすがりながらウォーウォーと泣いていて、お兄ちゃんとお姉ちゃんはおろおろとするばかりだった。お母さんはおじいちゃんの口元を拭きながら、近所のお医者さんを呼んでくるようお兄ちゃんに言いつけていた。襖のそばで立ちすくみながらその光景を見ていた女の子は、部屋のある部分に目をやった瞬間、そこに釘付けになった。タンスが閉じている。思い返せば巾着袋をタンスに戻す前に部屋から逃げてきてしまったはずだった。そのままにしておけば自分が指輪を取ったことが家族に分かってしまうかもしれないということにまで頭が回らなかった。なのにそのタンスが今目の前で何事もなかったかのようにおじいちゃんの死を囲む背景に溶け込んでいた。 そうだ、巾着袋は。
女の子はキョロキョロと見回すが、布団の周りには落ちていなかった。そこにいる家族の手元を見ても誰も持っていない。
それほど広い部屋ではない。どこにも見当たらないのはすぐに分かった。
息が苦しい。
女の子は胸元を押さえながら、ひたひたと背中の方からにじり寄ってくるような恐怖と戦っていた。
おじいちゃんが戻したの？
そうとしか考えられなかった。自分が部屋から逃げ出した後、布団からむっくりと起き上がったおじいちゃんが巾着袋を拾い上げ、タンスにそっと戻した。
だとしたら。
女の子は震えながら涙を流した。さっきまでの悲しくて出てくる涙とは違う。
スカートのポケットの中のわずかな感触が途方もない罪悪感となって溢れ出してきたのだ。
おじいちゃんが大事にしていたおばあちゃんの形見の指輪を取った。それを思うと立っていられないほど悲しくなった。
師匠から聞いた話だ。大学1回生の冬だった。バイトの帰り道、寒空の下をうつむいて歩いていると、闇夜に浮かび上がる柔らかい明かりに気づいた。提灯だ。住宅街の真ん中に大きな提灯が立っていて、その周りにはいくつかの影がうごめいているのが見て取れた。
お通夜だな。
隣を歩いていた女性がぼそりと言う。かなこさんというさっきまで同じバイトをしていた仲間で、その家まで送って帰るところだった。近づくにつれて提灯の表面に丸に亀甲の家紋が浮かび上がってくる。その抑えた黄色い光には何とも言えない物悲しい風情があって、なんだかこっちまでしみりしてしまった。その提灯が飾られる家の門の前で、黒いスーツ姿の人々がひそひそと何事か交わし合っている。立派な日本家屋で、門の前を通るときにこっそり中を覗き込んでみると、門と広々とした玄関の間の石畳にテーブルが置かれていて、そこにも多くの人々がたむろしていた。お通夜の受付なのだろう。目を凝らしていると、受付の若い女の人と目が合ってしまい、彼女のどうぞというジェスチャーに対して、聞こえる距離ではないのに、いや違うんですと小声で言い訳をしながらその場を離れた。
珍しいか、お通夜が。
別に。そう答えながら、僕は最後に行ったお通夜はいつ、誰の時だっただろうということを思い出そうとしていた。ざわざわした気配が遠ざかっていくのを背中に感じながら歩いていると、かなこさんがふと立ち止まったのが分かった。振り向いてどうしたんですと言おうとすると、その目が横の暗闇の方へ向けられているのに気づいて口をつくんだ。気持ち足音を殺して近づいていき、視線の先を追うと、そこには明かりのない狭い路地が伸びていた。お通夜をしていた家をぐるりと取り囲む塀と、隣の家の垣根に挟まれた小さな空間だった。街灯から離れていて、屋根にも視界がはっきりしなかったが、その路地を塞ぐように何かの木箱や粗大ゴミにしか思えないようなものが置かれているようだった。たまたま置き場に困ったものをひとまず置いてあるようにも思えたし、ここを通したくないという暗黙の意思表示にも思えた。その木箱の奥にわずかに淡い月光を反射するものが見えた。何だろうと思って首を伸ばそうとする横で、かなこさんがゆっくり近づいていった。古ぼけたソファーが斜めに塀に立てかけられている道を塞いでいる。その手前まで来ると、光がその向こうの木箱の後ろに隠れる誰かの瞳だとわかる。怯えたように瞬いた光が、それでも僕らがこれ以上近づいてこないと分かったのか、静かにこちらを向いている。
どうしたの？
かのこさんが呼びかける。 しばらくして隠れてるのというか細い声がした。女の子の声だった。
どうして？
その問いには答えは返ってこなかった。
風が冷たい。誰も動かず、ただ静かな時が流れた。
やがてその空気を切り裂くように塀の向こうから大きな怒鳴り声が響いてきた。
幸子、どこ行ったの幸子。
その声にびくりと反応して木箱の後ろにさらに体を縮こませる気配があった。塀の方に目をやったかな子さんがぽつりと言う。
今のはお母さん？お母さんから隠れてるの？
じっと待っているとやがてほうと漏れるように小さな声がした。
怖いの？怖い？お母さんが？
かぶりを振る気配。待っても返事はなかった。かな子さんは腰に手を当てながら続ける。
こんなことにずっといたら風邪ひくよ。今お通夜をやってるよね。行かないの？
お通夜？そうか、この子はお通夜が怖いんだ。僕は一人合点した。自分にも経験がある。死んだ人間の顔を見たり、そのそばで夜を明かすという風習を初めて知ったときは、わけもなく怖くなった覚えがある。昨日まで息をしていた肉親がもう動かない死体になってそこにあるという恐怖。この小さな女の子の心中を思うと、なんだかこっちまで陰鬱な気持ちになってきた。
ねえ、何が怖いの？教えてくれない？
かな子さんはその場にかがみ込んで、教えてくれるまで動かないぞという意思を示した。仕方なく僕もそれに習う。本当は早く帰りたかった。寒い。もっと厚着してくればよかったと今更後悔する。やがて木箱の後ろに隠れたままポツリポツリと震える声で女の子は語り始めた。冷たい風に体を小さくして仕方なくそれを聞いていると、不意にピタリと膝の震えが止まった。代わりに体の中からもっと冷たい何かがじわりじわりと湧いてくるのを感じていた。女の子が語ったのは奇妙な話だった。祖父の死に出くわした彼女がそれを家族に告げる前に祖母の形見だという真珠の指輪を盗んでしまう。その時彼女の耳は死体だと思っていた祖父の喉から発せられるブブッという気味の悪い音を聞く。怯えて逃げ出した彼女が自分の部屋でうずくまっていると、やがて家族が祖父の死に気がつき大騒ぎになる。その最中、祖父の部屋に戻った彼女は元通りになったタンスを目にする。そして忽然と消えてしまった巾着袋。まるで死んでいたはずの祖父が片付けてしまったかのように。語り終えた女の子が息を呑むように小さな音を立てる。ゾクゾクした。思いもかけない話だった。彼女の話を聞く限り、祖父の死因は吐砂物を喉に詰まらせての窒息死だろう。その様子の描写からして、その時点で死んでいたのはまず間違いないと思われる。その死体の喉から音がして、残されたはずの袋は消え、タンスは片付けられていた。このことから導き出されるのは、どう考えても薄ら寒い想像ばかりだった。もし仮に祖父が生きていたのなら、彼女はその目前で彼を助けようともせず、大切にしていた形見の指輪を盗んでしまったのだ。その後ほどなくして本当に息絶えてしまう祖父の死に際に、とんでもない罰当たりなことをしてしまったことになる。そんな彼女の心中を思うと、胸が締め付けられるようにいたんだ。そしてもし仮に祖父が初めから死んでいたとすると、自分の周囲の暗闇が一層濃くなった気がして、そっと息を吐く。師匠はこの話を聞いてどう思っただろうと横目で伺う。かな子さんはこうした話を収集するマニアで、僕は彼女を師匠と呼んではばからなかった。
その巾着袋は結局タンスの中に戻ってたの？
その師匠が闇に向かって静かに問いかけた。沈黙が続いたが、やがてぽつりと返答があった。
うん。指輪は？
戻した。
後で。怖くなったから？
うん。
お医者さんはおじいちゃんのことをなんて言ってた？
窒息だって。
死亡推定時刻、死んだ時間は？
かぶりを振る気配。師匠は少し黙った。
塀の向こうではその死を慎し、お通夜が営まれている。吐く息が冷たい。
生きていたのか死んでいたのか、そのどちらも女の子にとって救いのない答えだった。
その子がお通夜に出ることもできず、ここでこうしてうずくまっていることを思うとどうしようもなく悲しくなる。
きっと祖父の死に顔を見ることができないのだろう。祖父の死に際して自分のしたことが彼女をこれからも勇み続ける。
そう思っていた時、僕の中に一筋の光が見えた。そうだ、祖父は戻したのだ。巾着袋をタンスに、何事もなかったかのように。そう、孫娘の盗みという悲しい行為もなかったようにだ。
他の家族に知られるように、祖父は今際の際に最後の力を振り絞って孫をかばったのだ。あるいはすでに息を引き取っていながらその死体が動き、
その光景を想像し、ぞくりと肩を痛める。ともかく嘘でも何でも僕がこの想像に飛びつくしかなかった。これしか目の前でうずくまる女の子を救う方法が思いつかなかった。
あのさ、口を開きかけたその僕を師匠の片手が制した。
黙っているという目つきで睨みつけられる。
なぜか分からず困惑する僕を尻目に、師匠はたった一言木箱の向こうに問いかけた。
お父さんはこう言ったんだね。親父が死んでる、早く来てくれって。
それを聞いた瞬間、全身の毛が逆立つような気がした。質問の真意は分からない。分からないまま僕は何か恐ろしいことが始まるという予感に体を縛られていた。
木箱の向こうから返答がある。
そう。
あなたはその後耳を澄ましていた。
そうね。
うん。
もう一度聞くよ。お父さんは親父が死んでる、早く来てくれと、それだけを言ったのね。
ゾクゾクする。歯の根が合わない。気温の低さだけではない。なんだ、師匠は何を言いたいんだ。
うん、そう。
ふっというため息、吐息。師匠は何か覚悟を決めたように一瞬だけ目を閉じ、そして開いた。
だったらお母さんはどうして布巾を持って行ったの？
あ、ほうけたように口を開いた瞬間、唇の端がパックリと割れ、軽い痛みが走った。
そうだ、母親は布巾を持って行って祖父の口の吐砂物を拭いている。だが父親は祖父が死んでるから早く来てくれという呼びかけしかしていないのだ。
祖父は食事の最中でもなかった。ただ死んでいると聞いただけで、どうして布巾が必要だと分かったのだろう。
答えはおのずと見えてくる。
母親も祖父の死を知っていたのだ、その死に方を。なのに女の子と同じくそれを黙っていた。父親が気づいて騒ぎ出すまで。
そのことから導き出される絵は、
あなたが部屋から逃げた後、次に部屋に入ったのはお母さんだった。
師匠は淡々と語った。
母親の目に飛び込んできたのは、吐砂物を詰まらせた祖父の死に顔だった。驚いて布団に近づいた彼女は、その祖父の手元に転がる巾着袋に気づく。
祖父が死ぬ間際に中を改めていたのか、袋の口が開いている。
母親は誰かの声を聞く。心の中の暗く奥深い場所からささやく声。袋の中を覗く。大事そうなものがいろいろと入っている。例えば紙の類、お札、 彼女はそれを抜き取り、視線の先に一つだけ空いているタンスの引き出しを捉える。巾着袋の口を閉め、引き出しにそっと戻す。そして祖父を残したまま部屋を出る。廊下の途中で誰かに会えば、おじいちゃんが死んでるとわめけばいい。けれど誰にも会わなかった。それならばそれでいい。一番に死体を見つけなければ絶対に疑われることはないから。何かといえば、自分に当てつけがましい意地悪をする祖父がずっと居座っていた部屋なのだ。たとえ大事なものがなくなっていたところで、その目が光っている部屋のものを取るなんてできっこないのだから。そう、祖父の死に出くわしでもしない限りは。おじいさんの喉から音がしたのは、お腹で発生したガスが逃げ場を失って立てたものね。師匠はあっさりと言った。あなたのおじいさんは生き返ったわけでも、まして死んでいながら動き出したわけでもない。だから、言葉を切った。続きを待ったが、師匠はそれを口にしなかった。沈黙。僕は寒さに両肩を縮めながら、わずかな違和感を覚えていた。師匠の語った真実、それは彼女の提示したもの、しただけのもので、決してたった一つの確かなものだという確証はなかった。僕はさっき言おうとして止められた自分なりの真実をもう一度持ち出して互いを比べてみた。比べるとはっきりとわかる。師匠の真実は強引なところもあるが、本筋は論理的で、他者をうなずかせるだけのものだった。けれどたった一つ明らかに欠けているものがある。それはこの祖父のお通夜にも出られない思い詰めた小さな女の子に対して最も必要なものだった。どうしてそんな思いやりのないことを言うんです。僕は口の中でつぶやいた。悲しくなった。僕にだけ後でそっと教えてくれればよかったのだ。どうしてこの場で彼女の前で言う必要があったのか。自分の母親のした救いのない行為を。師匠は厳しい表情で暗闇の奥を見つめている。木箱の向こうには息を潜める気配。その時、塀の向こうから大きな声が上がった。幸子。さっきの女性の声だ。思わず首を勇める、すくめる。けれどその後に続いた言葉を聞いた瞬間、得体の知れない寒気が走った。幸子、どこ行ってたのよ、この忙しい時に。まったく、あんたって子は。思わず向いた塀の方からゆっくりと首を戻す。ギシギシと首の骨がきしむような音がする。道を塞ぐソファーの向こう、積まれた 木箱の陰にひっそりと隠れる小さなものの気配。なんとなくその子がその幸子ちゃんだと思っていた。違うらしい。ではこの子は誰？また女性の声が夜のほとりに響いた。ほらほら、早く行っておばあちゃんのお顔見てあげなさい。ちゃんと綺麗にしてもらってるから怖いことなんてないのよ。おばあちゃん。ドキンドキンと心臓が波打つ。死んだのはおじいちゃんのはずでは。なんだなんだこれ。体が震える。唇の端にプツリと血が膨らむのを感じた。木箱の向こうに何かがいる。うっすらと顔だけが見える。光に照らされているわけではない。月は雲に覆われ、今は全く見えない。ただ暗闇にそういう色がついたとでも言うように、青白いロウのような、それでいて光沢のない顔が浮かんでいた。僕はそこから目をそらせない。首筋が緊張している。顔も動かせない。木箱の陰に幼い女の子の顔だけが凍りついたように浮かんでいる。そしてそれはやがてぐにゃぐにゃとうごめき、端の方からほつれるようにだんだんと薄くなっていた。そして最後に完全に消え去る瞬間、 それは老婆の顔になって何事か告げるように口を開く。消えた。もう何も見えない。何も。けれど僕の頭の中にはデスマスクのようにその最後の顔がこびりついていた。肩を叩かれ我に返った。もういない。いなくなった。師匠は立ち上がり、興味をなくしたように狭い路地の奥に背を向けた。そして初めて寒そうに肩を震わせると軽く屈伸運動をする。まあ要するにだ。ぐっと沈み込む。頼朝公幼少の身切りのされ神戸ってやつだな。伸ばす。死んだ奴が世に惑うに死に際の姿で出てくるとは限らないってことだ。沈み込む。ふさわしい場所にはふさわしい姿で現れる。彼女自身のお通夜にふさわしいのはあの子供の頃の姿だった。伸ばす。なぜってずっと心にわだかまっていたからだろう。ずっと昔自分の祖父の死の際に起きたことが、それが自分の死の際によみがえったんだ。体は死に化粧をされ棺桶の中に収められていても、魂はこんな場所に隠れていた。お通夜に参加なんかできなかったんだ。あの時起こった出来事の意味がわかるまでずっと。そうか。だから師匠は口にしたのだ、あの思いやりに欠けた真実を。じいさんがされたようにあの子も嫁にはいびられたみたいだね。そうつぶやいて師匠は通りの方へ足を向けた。僕はついていきながら、どうしてですと聞く。だって声を聞いた瞬間怯えたじゃないか。あ、そうか。幸子という女の子を探す母親の声だ。それを聞いた時の反応に、僕は木箱の向こうの女の子が幸子という名前なのだと勘違いしたのだ。師匠は塀を横目に来た道を戻り、家紋の浮かぶ提灯が二つ並んでいる門の前まで来た。あの、門の前でタバコをふかしていた男性に声をかける。何か。ここのおばあちゃん亡くなったんですね。ああ、俺のおばなんだけどね、ほんといきなりぽっくり行ったからびっくりして飛行機に飛び乗ってきたんだ。おばあちゃんお名前は何と言いましたっけ。師匠は教えられたその名前を口の中で繰り返した。どうもありがとう。そう言ってきびすを返すところを止められた。あれ、顔見ていかないの。お通夜やってるよ。違うわ、これはあれか。あれ、顔見ていかないの。お通夜やってるよ。師匠はかぶりを振った。少し話したことがあるだけですから。微笑んだ後、僕に向かって帰ろうと言った。以上。ああ、最後でやっちゃった。はい、というわけで、ツヤという題名の、話でした。これもいいね。はい。というわけで、ジダレスミ。261、おっちゃんの朗読は淡々と読んでるのにセリフに情感があったりしていいと思うんだと。ありがてえ、褒められた。てか、まあおっちゃんじゃないんですけどね、20代なんですけど、はい。セリフに情感ある、あるか。あるのかな、はい、淡々と読んでるだけなんですけどね。で262、師匠シリーズはヒヤリと来るなと。うまいっすからね。
はい、で263間違えたんだ、奇境でしたよ。っていうか、まあ、他にももう漢字間違いいっぱいしてるんですけど、なんか戻んのもめんどくさいからそのまま読んじゃってるやつもあるんですけど、本当に間違えてるのも、てか本当に間違えてる方が多いですけどね。うず高く積まれたとかね、265とかね、読めない読めない、うず高くとかそんな感じ書くんだ。雰囲気はわかるけどさ、字でさ。で264が今はの際だ。漢字の勉強しなきゃなんね。っていうか、あの、なんだろう、自分の場合ね、そういうとこね、てか全部これね、基本的に初見なもんでね、初見じゃなくてね、そうだな、ちょっとね、なんとかせんとあかんね、初見じゃなくてちゃんと読むもの決めて、それでわかんない感じは先にね、調べておけばいいんですけどね、と思うんですけど、相変わらずやりません、やるとそれだけでなんか疲れちゃう。あとなんか中身知っちゃうのがなんか嫌だなと思って、なんか自分も読んでて、そこで楽しみたいというのがあるんで、てかめんどくさいっていうのが多分一番でかいんでしょうけどね。で266、あらやだ最後の師匠イケメン、淡々と読んでるのにセリフに情感があったりしてに同感。そうですか。っていうかね、基本的に全然何もできない人だから、技術とか別にあるわけじゃないし、素人ですから、ね、普通にね読むしかできない、情感があるかどうかは分かんないけど、逆に変に色気出して、そのなんだろう、叫び声とかやろうとしても、なんか怒鳴ってる時に本当にすごい怒鳴ってみたりとかやったりとかしても、下手くそだから、痛い、そのやってる感じが多分だから、なるべくそういうのを潰して淡々と読んでる方がいいしかできない、自分はね、なので普通に読むだけなんですけど、はい。で、267、小林純吉、デジャブな名前だなと。どういうこと？意味がわかんない。これは、あれですか、完全に誤爆ですかね。わかりません。デジャブな名前だなって書いてあるけど、よくわからない。全く。どういうことなんですか、これは。どういうことなんだ、よくわかりませんけど、はい。ということでですね、とりあえず今日3つ読みました。であとですね、ビデオっていう題名の前編中編後編と、先生っていう題名の前編中編後編ってやつがあります。それを読めば、とりあえずここにある83作品は読んだんですかね、本編ってやつは。で、あとこの外伝ウニシ別作のやつがですね、1,2,3,4,5,6,7,8 あるので、それを読んで、これが終わるのかなと思いますね、はい。で、もう今日の配信ではこれでおしまいということでですね、今日は、この辺で終わりにしたいと思います。3時ですしね、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。そうですね、まあ、番組のその放送の、予定表っていうのは作れないので何とも言えないんですけど、まあもう片方の配信の方もあったりするんでちょっとわかんないですけど、なるべくまあ早めに、今度はビデオの方をですねやれればなと思います。で、まあ、268番にも書いてあるんですけど、ファイルバンクにアップお願いしますと。これはまあもう言われなくても、毎回もういつも通りの流れなので、録音はファイルバンクにアップしますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。他にも とまだ残ってんのかな、あの2週間は残るので、前にアップしたいろんなのが残ってる可能性があるんで、もしよかったらそっちも、興味があればお願いしますということでですね、まあ、5年間やってもう何回か数えてないけど、うん、もう550回ぐらいは多分やってると思うんでね。ねえ、まあそれで、そのうち、まあ、こういう関係は何回やってるのかちょっともう覚えてませんけど、まあ、やってるんで、そういう積み上げてきたものがあるんでね。もしよかったらそれで聞いてもらえれば、まあ、相変わらず上手くなってねえなっていうのが分かると思うんですけど、ね、まあそんな感じで、つうわけでですね、まあこんな時間ですしね、終わりにしましょう。じゃあ、多くの人に聞いていただいてありがたい限りです。まあ今後も続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、終わりにしましょう。じゃあこの辺でありがとうございました。ではバイバイ。